邪悪で暴力的なゲームデザイナー、キュアテン。
マウント&ブレード2を待ち続けるゲーマー、キュアオカ。
2人はピコキャス。
はい、
タイトルコール。
めぐみさんの要望で。
これだけで今15分ぐらい撮り直してた。
ていうか、プリキュア自体見たことないん
だよね。俺10年前最初のプリキュアって。
今すっごい増えてるんですよ。
うん、あれの後、ナージャの後だから。だよね。だ日本にいた頃。
まだ日本にいたんだ。
まあ、そんな新タイトルコール。そう、今日集まったのは他でもないのよ。キャンクラこと。キャンディークラッシュさんが、もうね、その方面の人たちには本当に今更なんだけど、っていうかもう完全にブーム終わってたんだけど、アメリカの人たちもとっくにブーム終わっててさ、全然やってないんだけど、もう今更ハマって、超やって、これはあの今までキャなんとかクラっていう界隈では。キャックラしかも独壇場だったのですよ。キャッスルクラッシャーズ。
キャッスルクラッシャーズって何？
ベヒモスの。XBL で多分まだ歴代トップじゃないの？
それ何？キャッスルクラッシャーって物理で壊すってこと？
うん、全然。全然違う。4人同時プレイのファイナルファイトみたいな感じ。
うん、ああ、はいはいはい。ああ、それは、似てる名前ではそれが、それは独壇場だった。
だったのに、今やキャンクラがね、キャなんとかクラといえば。
わかりづらかった。前提知識がなかった。
まあそんな、
キャンクラね。
キャンクラ、キャンディークラッシュサーガなんだけど、
うん、
いやーもうさ、もうパズドラやめたもん俺。
本当に？
50% ぐらいしかやってないもん。
連続ログインはまだ途切れてない。
まだ途切れてないけど途切れてないけど、俺の持てる力の 50% ぐらいしか今出してない。
まあリソースを割かないと
できないわ。もうね、もうだからパズドラ中毒に困ってる人は、もうキャンディークラッシュやるといいと思う。
それなんかあれじゃない、ゲーム中毒だったら、ドラッグ中毒にやった方がいいみたいな。なんか問題のすり替えみたいな。
いや、あのね、いやでもすごい面白さがさ、なんていうの？もっとさ、パズドラの時はさ、割ともろ手を挙げて面白いって言えたんだけどさ、キャンディークラッシュサーガは、なんていうの、そこまでさ、力いっぱい面白いって言えないんだけど、気づくとすげえやってるみたいな感じ。
まあ、ちなみに今僕は、35面まで、
進む。まあまあじゃない、まあまあじゃない、
第一の関門として、この先は Facebook の友達3人にアンロックしてもらわないと進めませんってとこまで行って、それか解除してもらうか85円払えっていう関門が、
そう、俺は今ついさっき79面クリアで80面まで行って、そう、でもそうそう、だからそのさ関門のさ、その友達3人、っていうのジンガの頃、ジンガのそのフェイスブックアプリが全盛だった頃に多分確立したと思うんだけどさ、なんか結構ジンガのゲームってさ、やれば面白くて、やってたのね、一番やったのはあれかな、ヒドンクルニクルっていうさ、なんていうの、ウォーリーを探せみたいなやつ、それも面白いんだけど、その固定画面でさ、あの虫眼鏡とかさ、次々下に見つけろっていうのが出てくるのよ。
ああ、はいはいはい。
で、その見つけろっていうやつを画面の中から見つけてクリックしていくんだけど、まあ、それもその Facebook とつながってリーダーボードが出て常に、 この面ではお前は何位みたいなさ、
うん、
で早くクリアすればするほどまあスコアが高いのと、途切れずに見つければ見つけるほど、
うん、
そのコンボボーナスみたいなのが入るから、
うん、
っていうんで、うん、まあ、もアクションゲームみたいな感じ、
うん、
その下にさお題が出るのはなんか5個とかまでで、
うん、
見つけると次のが出現するのね、うん、
はいはいはい、
だからそうガンガンクリックしつつ下のお題、うん、ポップアップするお題を見つつみたいな、
うん、
でも結局覚えゲーっていうか位置は変わんないから、うん、もう反射神経で、うん、タートルとか出てきたら、うん、あ神の置物はここだみたいな感じでもう手が自然に動くようになるわけ、うん、っていうのはすごいやってたんだけど、でも結局なんか8面ぐらいでそれが出るわけよ、友達3人っていう
のは、うん、ああはいはい、
で俺はどうしてもその人押しができなくて、まあそこでやめたんだけど、
うん、
で他のやつも結構そうで、それは8面ぐらいまでいけたんだけど、
うん、
あのインディアナ・ジョーンズのモチーフのやつとかは、
うん、
結構早い時点でそれが出てきたりとか、
うん、
っていう感じで今までどうしてもその一線を越えられなかったね、
うん、
でも今回に限っては、
うん、
躊躇なくスパムメールを送りつけたわけ。
そうだからそれで招待が来たから仕方なくやるかって、
うん、あれ何ゲームに招待しちゃうのあれ、ただヘルプできない、
ゲームインストールしないとヘルプできないじゃん
めっちゃ送りまくっちゃったごめんなさいすげえ送った。なんでチケットが欲しかったんだもん。次に演に進むチケットが。そう。で、で、だからね、その、それに至った後が初めてだったから、
うん、
すごいなと思ってさ。
あそこに、35面って結構、割とやり込まないといけないところ。
よね。まあ、俺1日で到達したけど、でもさ、でもさ、
うん、
あれさ、カジュアル向けじゃん。基本的にはまあカジュアルユーザー向けだと思うんだけど、
うん、
結構難しいよね。
そうそうそう。ちゃんとパズル。っていうかね、なんだろう。僕の第一印象だと、あなんか、なんだろう。なんて言ってるんだろう。もうすごい、あ今時のソーシャルゲームっていうのは、よくできてるのが当たり前なんだなっていう。うん、いや、なんて言えばいいんだろう。もうなんか、よくできすぎてて、
うん、
なんだろうね、なんかそれが逆に、クソって感じ
なんでそんな急に垂直立ち上げ式
いや、前回ね、シュガーラッシュの話に戻ると、やっぱああいう、不出来な、出来損ないのものっていう、
うん、
が、やっぱ自分は好きなんだなっていう。なんか製品としてのゲームになっていく過程でそぎ落とされていったダメな仕様とかって結構そこは好きなんだよね。
ああそうそうだからね、うん、それ実は的を得ててキャンディークラッシュの製造元の、うんうん、まあ、製造って言い方をしてしまいたくなるけど、
うん、
作ってるさデベロッパーキングってとこはさ、
うんうん、
もう何百って似たようなタイトルを山ほど出してるわけ。
うん、
でその中でユーザーが好評だったものをどんどんどんどん取捨選択していって、
うん、
で最終的に研ぎ澄まされたデザインに人気のある側を乗っけて大成功したのがキャンディークラッシュさ、
うん、
他にもアニマルレスキューサーガとかさ
なんでサーガなの。
サーガシリーズが死ぬほどあのフォーマットはサーガって呼ばれて、うん、サーガシリーズ
あのなんか道順をずっと行く、
そうそうそうそう、すっげえ先まで面があってっていう。基本的に中身はランダムで結構左右されるから、レベルデザインがすごいされたパズルっていう感じじゃないじゃん。結構運の要素が強くって、最後にドカンドカンドカンみたいなさ。
そうだね。なんか初期配置もすぐリセットすれば、ライフ消費するんで。
そうそうそうそうそう。で、なんか安いアニメーションで作った、ちっちゃいお芝居があってとかさ、
あ
のシリーズ
が、お芝居はいらないよなと思ったけど、
あとだからスキップボタンがついて
る、 一応気になるからちゃんと見てるけど。
見てる。
なんかいや、ちゃんと芝居やってるんだけど、なんか一個一個何のモチベーションにもならないやつっていうの
あのアニメーションも格式とローテーションだけで作ってるじゃん、
う
ん、そのパーツを、
うん、
あれも安いなと思う、安いっていうか、うん、まあだからそのなんていうの、
まあ、コストがかか
って、サステイナブルっていうの、持続可能な量産ができるようなゲームの作り方をしてるなと思うんだよね、
うん、
だレベルもさ、あのもうなんていうの、いっぺんにこんなに読み込んで大丈夫っていうぐらい広いワールドマップがあるじゃん。
そうそうそう。スクロールしてったらもう延々とあってさ。
さ、もうさ、なんか何もない、そのカーナビにも何も出ない荒野みたいなところさ、ポツンとさ、なんかドップが、なんてトップのプレイヤーがいたりするわけじゃん。
あ、じゃあ、ジャーニーだね、なんか。ビジだね。
そうで、だから、うん、そうなの。で、それは、その、キングっていう会社が、
うん、
もう、その、獅子類類と、こう、横たわる屍の上に、作り上げてた最後の、まあ、大ヒット作がキャンディークラッシュだね。
うん、
多分。
多分。
いや、GDC で、キャンディークラッシュサーガの、その、キングのとこの、
うん、
セッションがあって、俺、それは見に行かなかったんだけど、
うん、
フォーゲーマーだかインプレスだかで読んで、
うん、
ああ、やっぱそうやって作ってんだと思ってさ。っていうか、あの GTC の時はもうキャンディークラッシュサーガー全然興味なかったからさ。
うん、
あ、もう一作さんがやってる時点でこれはカジュアルだわと思ってさ。そう、だから、まあ、全然やってなかったんだけど、
うん、
まあ、いざやったらもうそういう調子でさ。
うん、なんか一作さんはさ、なんか、300日前になんとかって表示が出て、あれってだから1年以上前からあるんです
か？12年の11月か、そんな前か。あ、でも Facebook アプリでやってたのかもね。iOS と、なんかその、セッションの内容を読むと、やっぱ爆発的にインストールが増えたのって、iOS と Android と Facebook が同期するような、どのアプリで遊んでも進捗が同期してて、うん、Facebook で進めて、うん、iOS で続きをやってみたいな、
うん、なるほど、
そういうことができるらしいの。
そうそうそう、
まあ、実際 Facebook でもやってんだけど、
うん、だからなんか、情報調べたらさ、iOS 版じゃない、
うん、
なんか PC 版の画面で、なんか結構前からあるんだな。
ね、そうそうそう。で、なんかさ、誰かがそう、面白い面白いっていうのをなんか、たまに目にしてて、
うん、
だまあ、面白いとは言われてんだなっていうのはなんとなく知ってたぐらいだったんだけどさ。
うん、
いやー、でもさ、ついやってしまうわけよ。
そう。
でさ、その35面のそのアンロックにさ、うん、その友達3人のヘルプにさ、
うん、
ついに手をかけてしまったのはさ、
うん、
さ、すげえ難しいじゃん、途中。これ、俺しかクリア、世界でこれ俺しかクリアできないんじゃないのって思うぐらいさ。
いや、35面までだったらそんなことは
ないし。嘘。難しいと思って。これ絶対無理だなって思ってるのに、あ、俺はクリアできちゃうんだ、みたいなさ。
まあ確かに難しい面もあるけど、まだそこまでは。
まあ確かに、その後出てきたんだけど、数々のレベルに比べれば。
そう、だからなんか進むごとにさ、格段にこう殺しに来て、
そうそう、
課金しろっていう感じになってんだ。
さ、課金のすがすがしさもすごいけど、そのまあまあ、そうでもその35でね、
うん、
踏み切ったのは、俺は、もうここまで行けてしまったことを、自慢したくなっちゃったのよ。
おっと
難しかった。難しいのに俺はたった1日でここまで到達して、これを知らしめなければと思ってしまったのよね。
それって結構さ、なんかクラシックなソシャゲの要因じゃない？
ま、あ、そう、まさか。で、だからほら、あの大泥棒がさ、実はさ、うん、足元に貼ったピアノ線のトラップに引っかかってしまうみたいなさ、 そういう感じかな。
え、ちょっと例えばよくわかんない。ああ、飯田さんが偉大な泥棒なんだけど、あれこんなところに引っかかることもあるんだ。
そうそう、確かパタリロに出てきたんだけど、なんかすごい回答が、パタリロの下、古典的なトラックに引っかかった。
赤外線センサーのところには引っかか
った。そうそう、全部くぐり抜けたんだけど、足元にあったピアノ線に引っかかった。
あ、そうだからさ、なんか、Facebook アプリっていうもの自体がさ、なんか、ちょっと、過去のものっていうか、もう、少し忘れてる存在で、
うん、
まあ僕ももともとそんなやってなかったけどさ、
うん、
なんか、やっぱその、基本的にみんなの進捗が見れて、
うん、
あの友達よりも、もっと上に上がりたいから、どんどんやっていくみたいなモチベーションっていうのが、なんか、パズドラとかだとあんまそういうのないのかなと思って。
そうね。うん、ないね。
うん、
いや、もともとだからそういうのを推奨するような作りにわざとしてないらしいんだよね。
うん。
うん。だから、まあ、それもあってそんなにしてないんだけど、
うん、
あれはもうさ、すごい Facebook っていうさ、
うん、
強力なソーシャルグラフをさ、
うん、
まあ、使ってっていう なんか昔からあったのよ、それは。
うん、
あ、その俺が言ってたヒルンクルニクとかもそうだし、
うん、
そのもう一個前の世代のゲームとかも、
うん、
そうで、
うん、
なんだっけ、あの農場を作るやつとかさ、ファームビルとかもさ、
うん、
その助けてっていうのを送ったりとかさ、
うんうんうん、
そのファームのスクリーンショットを送りつけたりとかさ、
うん、
まあ、昔からあったんだけど、
うん、
いやなんかね、要するに洗練に洗練を重ねて生き残ってきただけあって、
うん、
すごいなんか、すごくうまく作られてるなと思ってさ、
うん、
だその35面で初めてさ、フレンド登録が必要になるとかもそうだしさ、
うん、
かなり深くまで引き込んどいてさ、
うん、
やらせるとかさ、
うん、
あと、あのね、うん、その協力のメールを送るときもさ、
うん、
すごい慎重にやれるのね。あの、選んだ人にしか送らないっていうわけ。
あ、
だから、Facebook コネクトで、
うん、
その、まあ、フレンドの名前がわーって出るんだけど、
うんうん、
そんなになんていうの、この人にはあんまり俺がゲームをしてることは知られたくないなみたいなさ、
あ、そうだね、
そういう人に送んなくていいわけ。
うん、昔のやつってもうみんな無差別に送っちゃってたのか。
だったんじゃないっていうか、それは俺はもう詳しくその頃のは知らないし、だからその踏み出せなかったのもそれなわけ。
やっぱあの辺がさ、なんかちょっと忘れ去られたっていうか、廃れたのってさ、結構スパム的に、
そうね、
広がってたのが。
印象悪かった。
印象悪いから。だから、まあ今回もさ、その送るときにかなり躊躇しちゃうっていう意識があるのも、
うん、
やっぱその、ちょっと、評判良くないなっていう。
そう、だから、でも今回に限っては、
うん、
こんなにパズルを解いちゃった俺なんだけど、みたいなさ、それを送っちゃおうって思ったら、
うん、
もう半分スパムを覚悟して、
うん、
進んだらば、送る人だけ選んでください、みたいなさ、
うん。
しかもほら、デフォルトで全員にチェックがついてるとかじゃない、ないのよ。
そうだね。
今さ、なんだっけあれ、アドビプレイヤーなんだっけあれ、
うん。
なんかさ、最初からさ、アップグレ、うん、アップデートするときにさ、
うん、
なんか マカフィーをインストールするみたいなのにチェックが入ってんだよね、あれ。
本当に、ああ、まあ、そのあたり
アクロバット。
アドビをやんないの、アクロバット。アクロバットはインストールした方がいいよ。あんなもん入れない方がいい。
とか、あとあれ、
楽天のメールとかじゃない。全部チェックがついてて、登録後に
発送してる。そう、Java のやつも。
Java はインストールした方がいいでしょ。いらないでしょ。
なんかに、あれもマカフィーだからなんだかにチェック入ってんだよね。
ねえ、ひどいよね。あ、だから、初心者が使うインターネットエクスプローラーとかさ、バカみたいにツールバーがさ、インストールされて
る。ほんとそうなるって。だからさ、すぐさ、めぐみの、
うん、
このクロームのさ、デフォルトの検索エンジンが変なの。
アメリカだと思ってすごいひどそうです
ね。なんでアスクって。知らないのがデフォルトの検索エンジンだったりとかさ、するわけ。しょうがないんだよね。アップデートをクリックするともう、デフォルトにそのチェックが入っててさ、うん、っていうのもなく、キャンディークラッシュサーガーくなる。キャンディークラッシュサーガーは、最初ゼロの状態から始まって、フレンドの名前が、
うん
ね。送りたいフレンドを選んでくださいって言ってさ、
うん3人選ぶんだよね。
まあ3人と言わず、俺は15人ぐらい
選んだ。僕も
あったら嫌じゃん。
あれ、そうそう。だから、伊達さんにさ、アンロックしてよって送ったのにさ、帰ってこなくてさ。
来てたのかな。
多分
じゃあ、じゃあなんかさ、ちゃんと送れてないんじゃない、
うん、いや、でも同時に送った岩丸さんからは、あの、うん、アンロック来た。
あ、そうなの？一作さんとかからちゃんと届いたの？なんか。なんか、謎なんだよね。
うん、僕もちょっとなんか、送った時になんか、ちゃんと送れたかどうかが、よくわかんなくて、
うん。
なんか、通信できませんでした的なエラーも、出たような、出なかったような。よくわかんないから、もういいや。ここまでで、クリアでいいやって思って。
今送るよな。これどうやれば送れるんだろう、よくわかんないけど。やばい、俺このまた80面クリアしちゃったらさ、またチケットが必要になるって
。それあれでしょ、関所みたいにさ、何回もな。そこは、そこでさ、課金で解決もできるっていうのが、まあまあ、うまいところなのかなと思って。
うん、でもね、多分ね、あんな1ドル課金なんか全然あのいらないっていうか当てにしてないと思うよ。
あ、
多分どうでもいいけど一応入れとくかぐらいだと思う、
うん、
だって他のさアイテムの値段超高いよ。
アイテム高いよね。なんかあのグリーンを1回使ったら壊れる釣り竿みたいな。
あ、でもまあこれ1回使っても壊れないというか未来英語
を
使えるから、まあそういう意味では良心的だけど、
たまたま
なる。パズあれはさ、でも確率ゲームのさ、確率ゲームって言っていいのか分かんないけど、確率を上げるものとかっていうさ、まあブーストっていうかチートっていうかさ、そういうもんじゃ
ん。
でもさ、こっちは確率じゃなくてさ、パズルゲームって一応パズルゲームっぽいさ、手を取っておきながらさ、最初にさ、好きなやつを1個好きな色に塗れるとかさ、それどうよっていうさ、
そうそうそう、
やつじゃん。
結構さ、難しいパズルだけどさ、ここでアイテム使っちゃったら、ちょっと面白くないんじゃないかなっていう、
結構。って思うよね。だから、麻雀、脱衣麻雀の
最
初、イカサマアイテムがずっと使えるみたいな感じ。マイレベル、マイレベル。でもその代わりさ、3035ドルとかするわけじゃん。高えよ、と思ってさ。
でも売れてるんですよね。
いや、わかんない。売れてるかわかんないけど、でも、トップグロスって、あの、売り上げで上位に入るってことは、売れてんだろうね。
それはやっぱなんか、友達と競って、上に行きたいっていう欲求から、
うん、
手を染めてしまう。
ねえ。
悪の道に。悪
っぽいよね、これ。でも、やっぱりカジュアルな人はカジュアルにこういうの買っちゃうのかなと思って、スコアで競ってるんだけど、チート相手に使っても何の抵抗も感じないみたいな、
だからまあ、こういうチートアイテムが出てくるぐらいだから、サーガの道のりを、もう一番奥の方は、なんだ、麻雀で言ったら、天砲上がってないといけないぐらいのレベルなんかなって
。天砲は負けみたいな感じ。いや、でも、だって兼ねないよね。もう全身さ、なんかドーピングの注射だらけになって、管だらけになって勝つみたいな。サイボーグみたいになんないと勝てないみたいな感じなの
よ、これ多分。そうだね。まあ、そう考えると、まあ、ここで、完了でいいかなって思って。 この関所で。
どんだけ長い、これさ、曲がりくねってるんだけどさ、マップが。
うんうん、
マップの道のりが。
うん、
縦に伸ばしたらさ、うちから会社ぐらいまであるすごい長いよね、多分。なんか人間の腸ってさ、
伸ばす、
ひだ全部伸ばす、東京ドームぐらいあるっていうじゃん。
本当に？
あの、その、面積っていうか表面積、
あ、
それぐらい詰まってるよね、これも。
いや、東京ドームの話は知らないですけど。あ、血管が全部つなげると、
うん、
地球ぐらいの長さあるの？そんなことわかんないです。全然
違う。それぐらいよ。今まで売れたジャンプを重ねると月に到達する。
それは余裕っぽい感じがするです。あ、でも、あのさ、この間もらったさ、50万本ゲームの、最初の3本はさ、なんだっけ、ズーマー、パズループの、クローンの、
うんうんうん、あれちゃんとしてたじゃん。
あれちゃんとしててさ、でも、うん、その3本のゲームどれも4000面まであるんだよね。なんかタイトル画面でさ、ぐるっとさ、なんかいろいろ印が並んでるなと思ったら、
うん、
1個ずつが確か20面、
うん、
20面か200面かな、
うん、
クリアするとその印がチェックついてくみたいで、
うん、
その印、200面クリアの印が20個ぐらい並んでる。
うん。
違うかな？ 20×20 だと400。まあいいか。まあ、まあでもなんか、結構それに近いなと思った。
ね、それなんかさ、実績埋めないと気が済まない人とかに渡したら死んじゃうんじゃないの？
ねえ、ちょっとなんかそういう、なんだろう、精神的な弱みにつけ込んで、
うん、あ、そうだよ。多分さ、これ多分ダウンロード数さ、何千万とかだと思う、何千万ダウンロードだと思うんだけどさ、
うん、
そのさ、何千万人いたらさ、数人はそういう精神的な弱さを抱えてる人がいるわけじゃん。
そうそうそう。だからネット、
マップが埋めないと気が済まないとかさ、全部アンロックしないと、落ち着かないみたいな人、
うん、
落ち着かないじゃ済まない人。
だから 0.01%いると考えたら、まあ、1万人に1人だからね、全然余裕でいるよね。
そう、それで1000万ダウンロードあったらさ、うん、1000人いるわけじゃん。で、その1000人がさ、重課金すればさ、
ね、
全然、多分これ、俺がこの前した、あの、計算なんだっけ。
50万本ゲームが1万本売れたらっていう話で。
そうそうそうそう。あれだってさ、たった1万本で見積もってるけどさ、もっと売れてると思うんだよね。
まあ結構。
50万本ゲーム入ってるって聞いたらもう買うじゃん、面白くて。そう、だからこのゲームさ、それも手かもね、だから。埋める場所をたくさん作っとけば、なんか普通の人にはなんだこれって思うんだけど、なんか1万人に1人はもうヒーってなってさ、わかんないさ、40ドルの課金アイテムとかを買っちゃうんじゃないの。
いやー、ほんとそういう商、っていうかそれも普通に現実のなんか詐欺商法みたいな、営業をかけまくって、オレオレ詐欺とかもそうでしょ、健
康証の人ね、確率的な、あれだ、スパムとかもそうだよね。
ねえ。
1万人に1人がクリックすれば元は取れるのは、なんかそんなのを読んだ記憶がある、本当かおかしんないけどさ。
まあでも、採算取れてるからね、やるわけで。
まあそうだよね。まあそんなキャンディークラッシュサーバーです
よ。悪じゃん。
実は悪だった。
っていうか、まあ商売の闇だね。なんか突き詰めるとそういうことになるのかね。夢も賭けも、賭けらもないよね。
やっぱさ、やってる間はさ、これさ、現実を忘れてさ、
うん、
キャンディーをクラッシュしちゃうわけ。
まあね、まあ、普通にパズル。面白い、ね。なんかやっぱそこそこカジュアルなんだけど、割と歯応えがあるから。
そうそうそうそう。でもなんかランダムでなんとなく運がいいといけちゃったりするからさ。
うんうんうん、
このさ、Facebook でコネクトした瞬間さ、
うん、
あのやってる人の顔アイコンがバーって並ぶっていうか、
そうそう、
マップ上に表示されるじゃない、
うん、
もうこれもみんなほとんどざっと見てやっぱり35面が壁になってる
まあね、そこは
35面過ぎると、
うん、
急に次56面とかさ、
あ
なんか、ね、どこ？
ひさくさんも進んでたの。なんか最初見たとき、ひさくさんと伊達さんが同じとこにいてさ、うん、
そうそう、あやったひさくさん越したと思ってさ、
うん、越したと思ったらさ、伊達さんすっごい先まで進んでてさ、やりすぎだろって思って。
あれ、あれひさくさん無職だっけ？
そうじゃないし。
そっちだっけ？どこどこ、いやマジでどこ、てか俺抜かしてるんじゃないの？
え？
立ち上げた分。
ああなんか緑のゾーンの。
フレンド切られた。緑のゾーン。どこ
最後あたり。一つ、伊達さん今オレンジのゾーンにいるでしょ、その一個前に。
あ、一個前？
うん。
なんだ。なんだ。
あれなんかこう、キャンディーの世界っていうのがまた、ちょっとシュガーラッシュ。
ああ、それはそうだね。
やってるうちに、なんか赤いグミキャンディーが、だんだん明太子に見えてきて、うん、憎いなと思って。
でも多分これ、流行ったからさ、うん、いくらでもご当地クラッシュサーフが作れると思うよ。
明太子クラッシュしてもしょうがないよ。なんかそのクラッシュちゃんとね、あのキャンディー合わせると、パツネンテが弾けたりとかするのとか、うん、まあ割とテイストはよくできてる感じか。まあよくできてるなって。よくできて
る。全然褒めて
ない。でもなんか、そう、だからいつもは大体なんかどれ見てもまあよくできてるななんだけど、あの、これすごいやっぱ、なんかね、その、よくできすぎてて、
うん
なんかね、文句のつけようがないから、やっぱ、もっと文句つけられる方が面白いのかなって。
あ、じゃあ、バイオショックやろうよ。バイオショックなら。
あ、バイオショックもね、実はその初代をやって、やっぱすごいよくできてて、うん、あの、まあ、それもよくできすぎてる方のよくできてて、
うん、
あの、これ進めたくないなって思っちゃってさ。
なんで？
いや、なんかさ、もう、なんだろうね。いや、なんか、進めるのがもったいない。もったいないって思っちゃうんだよね。
ああ、わかるわかる。インフィニティもそうよ。
うん、そう、最近また、ちょっとスカイリムをやり始めて。スカイリムも最初やったときは、すごいもったいないなって思いながら進めてたんだけど、
うん、
まあ、さすがにもう開発終了もしたから、そうそう、メインクエストぐらいサクッとクリアしようと思ったんだけど、あなかなかまた難しい。でもスカイリムはね、やっぱダメなところが結構いっぱいあって、
うん、
あの食事メニューとかがあるんだけど、なんかデフォルトだと体力1ポイント回復するとか全く意味がないアイテムになってて、その辺がね、モッドを入れると、食事を必須にすると、途端になんか価値が出てきて、あ、だから絶対これ開発者としては、食事は必須のものとしてデザインしたんだけど、結局その販売するに至って、それじゃあ普通のプレイが大変になるから、やめようってことで、なんかオミットした部分なんだろうなと思ってさ、だからそういうね、なんか、淘汰された、あの仕様っていうのが、そうそうそう、それがシュガーラッシュで僕は泣いたところ
なんで。なるほどね。
ね、 とね、だからよくできてるっていうのは本当にすごくよくできてて素晴らしいんだけど、
うん、
そういうね、なんか削られたところっていうのに、なんか、本当、なんだね、なんかこの気持ちのやり場が、ね、なくなってしまうっていう。
俺が開発携わったゲームもいっぱいあるよ、そういうの。
ねえ、だから、あれだろうね。だ企画書は面白いんだけど、ゲームになってみると、なんか、全然丸いみたいなのって、もうなんか、どんなゲームでもあると思うんだけど。
違う。もう入って、
うん、
めっちゃ面白いってなってたのに、
うん、
諸事情で外したっていう。
うん、その諸事情っていうのは、良くするためじゃないか。
まあ、いろんな事情で。
政治的な理由とか。
あ、そうだ、結局、あれだよね。うん、宮岡さんに、ボツゲームのプレゼント俺してないんだよね。うん、
ああ。
この前来た時したっけ？してないよね。
してないね。え、それなんかあのイベントでやったってやつ。
あ、そう。
ああ、それ見てないね。
あ、本当？じゃあ、うん、ちょっと次来た時ぜひ。
あの長いの誰とか。
ん？
長いの誰。
あ、長いの誰は入れてない。
入れてない。ひどかった、
ね、あれ俺この前のピコキャスって言ったっけ、あの長いのダーレの続編でさ、
うん、
あのその硬直したものをぶつけ合って戦うお兄ちゃんバラっていうで戦ってると弱ってくるわけ。
ああ、
それだら、うん、今のこのなんていうのスマートフォン世代だからさ、うん、あの時ってアイアプリだったじゃん。でも今ってもうスマートフォンじゃん。
あ、
ちゃんとそのデバイス の、
うん、
あの特性を利用して、
うん、
こう弱ってきたらこすってまた硬くする。
だね、デバイスの特性とかって全然いいゲームないじゃん。はい、ね、Wii のコントローラー振って面白いとかそんなの一つもなかったじゃん。
違う、でもちゃんと意味があるでしょ。その自分のものをこすって隆起させるんだよ、うん、そうするとまた硬くなるから硬さを戻すから攻撃力が上がるわけ。
だいたいさ、そのなんか現実のね真似たデザインってさほとんど良くないじゃん。
いやこれは面白くないよ。だからこれ作ろうよ、ユニティで。
良くない、もう企画聞いた時点で良くないと思う。
リジットボディでそのフィジクスで、
うん、
あのブンブン振り回すの、
うん、
基本的にはね棒、
うん、
でもそのなんていうの立ち上がる角度と、うん、あとそのなんていうのジョイントのフリクションっていうのかな、どこを調整すればいいのか分かんないけど、
うん、
その強くこう振り回す力がどんどん弱まってくるのを、
うん、
その画面を擦ってまた硬くする。
すごい、ね、世界初の海綿体物理シミュレーター
。これはいけるで。アニメとかも分かりやすいじゃん。なんかあの赤マムシドリンク
とか。血流を良くする。
そう。で、なんか、戦いの場面も、裏山とかさ、
うん、
裏山とかで、時々落ちてる、その、ポルノ雑誌を拾うとパワーアップみたいなさ。
それすごい日本ローカル、グローバル展開できないね。
ちょっと俺、最初に聞いとくわ、これ。でもそういうのあんのか
っていう。外国、もっとなんか、ね、全然ポルノとか、最近してるから。拾う必要もないんじゃない
。違うのかな、もっとあのヌーディストビーチとかそういう。
あ
だから世界ツアーすればいいんじゃない。スト2だってほら世界中回るじゃん。
あ、その設定はちょっと熱いね。
うん、
俺よりエロいやつに、ね、さ
倫理観が問われるわけ。
ああ、なんだっけ、はい、中国とか朝鮮のとこだったらおっぱいも出しちゃいけないんだっけ。どこだっけ、なんかおっぱいもなんかモザイクかけないといけない国が。
ああ、そう、そういう感じ、そういう感じ。
うん、
だから、そういう意味でも、なんていうの、知的な発見みたいのがある、ね、うん。知的好奇心を満たしつつ、ゲームとしても面白いみたいな。
そ こ両立しなくていいんじゃない、下ネタは下ネタ大体両立しようとすると失敗する感じが。
じゃあシリアスゲーム、
シリアスゲームね。
あ、海面対シミュレーター、どれ見して見して、こっちもぜひ。今話してる、
はいはいはい、
ちょっと待って、
ハイボールドドラゴンっていうの
は、これ売ると超お金になる。売るために。
売るために
売るとお金がいっぱいもらえる。
あ、なんか普通のゴールドドラゴンっていうの
が2つ。あ、ハイゴールドドラゴンは売るとちょっともったいないかも。でも売ればもうしばらく合成の資金には困らないぐらいお金が入る。だから売っちゃってもいい。合成するとかはその光のやつに合成するとすごい強く。
じゃあ、普通に持ってても強くないの？
全然強くない。
なん
だ、今、めぐみが、ハイゴールドドラゴン。何で手に入れたの？それ。
ここの、ガチャって
感じ。ガチャじゃない、ガチャじゃない。
違う。
ガチャ
って。違
う。民族楽器みたいな。
ついにね、奥さんも、パズルに手を止めてしまった。エヴァンゲリオンのキャプテン、
だってさ、俺が会社に行くときにインストールして渡してって、
うんうん、
帰ってきたらもう10個ぐらいダンジョンクリアしてた超やさっき言ってたじゃん、なんかこれなんでできないのってさ、スタミナがないからっていう話をして、時間をね待てば回復するって言ったのに、お金を払えばいいんでしょみたいなこと。やばい、やばい本を教えてしまったかもしれない。
暴れ始めてきた。もうスタミナの概念を聞いて、は？は？って。何それって。もうすごい既存のゲーマーの、ね、初めてソーシャゲーに出会った真っ当な意見を。
そう、文法が全然わからない、リテラシーがない。
よくないよ。
アイシールド21のモブみたいな感じで、何を言ってもはぁはぁって。
あっちゃんが嘘ばっかり
教える。嘘ついてない、ちゃんと教えたじゃん。
嘘ばっかりで全部違って
た。難しいよね、だから。
何だ？
ルールを説明するのって。
自分が言うほどゲーム上手じゃない
の。いやだからそのレベルアップどうやってすればいいのか分かんないって言われてさ、確かに自分のレベルアップとさモンスターのレベルと2つあるじゃん、 あるのよ。
あ、ポケモンはそうじゃないんだっけ。
ポケモンは自分にレベルがない、ポケモンしかないでしょ、あれレベル、サトシにはレベルないよね。
サトシじゃないです、私ですか。
あ、私だ。わかんないけど、そう。そう、あとさ、ゲームをまたいじゃん、うん、感想を普通に出てくるのもすごいなと思った。
ゲームをま
たい。なんかさ、ポケモンじゃなくてさ、今パズドラをやってるじゃん、
うん、
パズドラやってるのにさ、私のデオキシスがいればとか言うわけ。私のデオキシスがいれば全員一発倒しなのにとか、やっぱそういう方が自然なんだなって思う。
パズドラはもうポケモン、
私の大事な子供だ
もん。ポケモンとコラボすればいいんじゃん。
ね、そう、エヴァとねコラボしたら次が
ポケモンだよね。もう飲み込んじゃうでしょ。
違う、コラボじゃなくてバーサスぐらいの勢いの方がいいと思うん
だよ、ね。ああ、それいいね。
うん、ルールが違うんだけど、それぞれゲームのルールが。でもさ、負けた方は1年間続編出せないみ
たいな。それ面白いな。じゃあポケモンアニメ、なんか劇場アニメとかでさ、敵がさ、パズル使いでさ、シュインシュインってやってさ、すごい勢いでモンスターが襲ってきて
る。今でもね、パズドラの勢いはほんとすごいから、
うん、
やばいと思うよ、多分。
もう作ってんじゃない？なんか次の映画が、なんか夏ぐらいに公開らしいけど、うん、多分その次は もう、うん、ポケモン VS パズドラ。
ああ、ポケットモンスター、パズル大王の闇の大作戦。
そこで限定ポケモンと限定ダンジョンもらえる。
うん。でもさ、一番辛いのはさ、ポケモンやりつつパズドラもやってる人だと思うんだよね。もう
あ、
時間があっても足りないじゃん。
うん、
多分ね、そういう人はね、少ないかもしれない。
うん、
死んじゃうから。だってさ、パズドラやってるだけでこんなにさ、夫婦間の仲が悪くなるのにさ、これでポケモンのやつさ、どうなるの
って。言ってる。
大丈夫。
あ、でもなんかパズドラは、あれでしょ、ゲーム、ゲームボーイじゃない。DS、3DS 版が出るの。
そうらしいね、うん。あえて情報は俺、仕入れてないけど、
うん。
どうすんだろうね。それは興味あるけど。
なんかあれじゃない、有料のカフェで課金してさ、うん、いいダンジョンもらうみたいな。すれ違い通信
ね、そう、売り切りにするのか、そのお金を儲けるスタイルにするのかは興味あるけど、うん、3DS ってでもそんなマイクロトランザクションできんだっけ？俺もう全然 DS 触ってないから分かんないんだけど。
ああ、そう、だからあのすれ違い通信ができるカフェが有料になってて、うん、そこに入らないといけない。
なるほどね。
リアル課
金。そういうやり方か。いや、だってさ、いや、まあ、だから、儲けるつもりで作るんじゃないと思うけどね、
まあ、ね、
3DS 版なんて、うん。だってもうさ、iOS とさ、Android だけでさ、
うん、
ものすごい、その開発費なんて余裕で、一月で回収できるくらい儲けてるわけです
よ。そうね、だからね、まだ、携帯が持てないような子供たちに提供して、あの、予備軍を作る、ね。ちっちゃい頃からマクドナルドを食べさせて、
ね、
大人になっても味が忘れられないように。
そうだね。あとコロコロと、コロコロに漫画載せんでし
ょ。ああ。アニメとかやるんだっけ？
いや、それも、だって漫画になったら次アニメになるんじゃないの、
うんうん、
いやー、恐ろしい。ポケモン VS パズドラの戦いはでも興味ない。
決まってんじゃん。
結構勝つ
って。ダンジョンのじゃあボスにピカチュウとか出てくる。
ああ、いいね。でも出てきちゃうと、
うん、
今のルールで言うと、
うん、
あの、倒したら卵になってドロップする可能性がなきゃいけない。
ああ。卵はモンスターボールになってんじゃん。
ルールが、違うから、そこをうまく融合させればいいかもね。あ、それでさ、
うん、
俺と宮岡さんで作れば大儲けできんじゃない
どこに割り込むの
いいとこ取りで。これはまず、まるで、ポケモンミーツ、パズドラだみたいなゲームを。いや、狙っていけば。てか、もうあんのかな？ありそうだよね。
どういうこと？キャラは全然違う、使えないんでしょ？
いや、だからギリギリ狙ってくる。
やめようよ、ギリギリ狙って。
あ、でもな、でも、そっか。ていうか、パズドラがさ、ちょっと待って、そもそもパズドラがさ、ポケモンのテイストを取り入れてるんだよね。
そもそもキャンディークラッシュサーガの話だったの。
あ、そうだよ、そうだよ。やば、30分過ぎちゃったじゃん。
あ、キャンディークラッシュサーガさ、
うん、
この間、伊達店さん、あそこ、Facebook のとこに行ってた、
うん、
なんか写真が。あれなんか、小関優さんだっけ、
うん、うんうんうん。
なんか、キャンクラのマスコットが、弊社にいるって。写真上げて
て。あ、ねえ、うん、あれ、一歩違いで会えなかったけど。
あ、あれは会えなかったんだ。アメリカで、
俺は会えなかった。
アメリカで流行ってるっていうのは、いつだった ?4 月。
いや、今でもだから流行ってんじゃない多分。
うん。
多分ね。いや、だって未だにだからトップグロスで、あ、俺今アップストア日本だから切り替えるのめんどくせえやん。そう、でも多分まだ流行ってると思うよ。そう、一番なんていうの、早くから始めた人がとっくの昔に辞めてるだけで、今はどんどんどんどん広がってんじゃん。だからそのアップストアで、アップストアじゃねえ、iOS 版と Android リリースしたのが去年の秋ぐらいだったって言ってて、でそっからさらにまた広がったっていうような話をしたから。
あ、去年リリースだったんです
か。確か。完全にうろ覚えだけど。
なんで今頃流行ってるみたいな感じになってんの。
まあそこを解き明かすのが大事なんじゃない。俺は今そういうとこじゃないのよ。ちょっとが3枚いるのよ。じゃあ、そのあれさ、でもなんていうの、その細かいさ、仕様がいちいちさ、こう、楽しく感じるっていうの？あの、3つ並べるとさ、基本的には3マッチパズルだからさ、あの、ビジュエルドとか、ズーキーパーみたいに、圧を入れ替えてさ、3つ並べると消えるっていうんだけどさ、基本的には。あの、4つ消すとさ、なんか特殊なキャンディーになるじゃん。1列消しができるやつと、
あ、3つだと何も出なくて、4つだとストライプの縦消しか横消しのが出て、5つだと、ワイルドカードのやつで、
そう、移植を点消しするってやつ。
特殊キャンディー同士を合わせるとさらにすごい。
そうそうそうそうそうそう。
まあまあ、いいところ。
そう、T 字型か L 字型に5つ消すと、あの、バッグの形になるね。あの、ボムみたいな。範囲消し、3×3 マス消すやつ。
ボムがあんまり使えない感じ。
と思うじゃん。あれをとストライプ合わせると、すごいことになるわけ。
縦横に3列ずつ消すみたいな。
そうそうそうそう。で、あれと、あの、ワイルドカードを組み合わせると、何かける何なのあれよくわかんないけど、超広範囲にわたって消してくれる。
あれよりワイルドカードとストライプの方がすごくなる。
あ、面白いよね。
前色がストライプ
の。そうそう、そのワイルドカードで重ねた色が、
全部ストライプに変わる。
全部ストライプに変わって、それぞれ一列消しになるって、
うん。
そう、だからさ、今のさ、ちょっとこの手前の面あたり、から今なんか60面過ぎたあたりからさ、完全にそれ頼みでさ、
ああそう、まともに消していくと全然手数が
絶対わかんない。手数がだって15しかないのにこんなに消すのみたいなさ。
あ、そうそう、あのゲームさ、やり始めた時になんかズーキーパーとかみたいに早消しなんだなって思ってさ、すごい、急いでやってたんだけどさ、実はそういう一手一手をちゃんと考えて、連鎖頼みだけど、割と時間をかけて
読んで、そうそうそう。だからそれはだからいいなと思って。うん、パズドラもいいのってさ、行ってやったらあとは延々、あの、行ってごとに休めるっていうかさ、いつやめてもいいし、っていうのがいいとこだなと思ったんだけど、その、あれも一緒でさ、キャンディークラッシュサーガーも一緒で、まあ、行ってやって、ずっと考えてていいっていうかさ、逆に行ってやって、やろうがないでしょ、その消すまでさ、先に進めない、進まないよね、あれ。
あの、時々あの、時間制限ある面が出てきてさ、そこ苦手なんだけど。
あ、だからそれであれだよ、あの、3000円ぐらいするアイテム買えば時間が
伸びる。しかもあの、なんか時間制限ある面は、結構それでも伊達さんとかいい得点取っててさ、下になんかそのフレンドのスコアボード出てさ、やっぱパズドラやってるやつには勝てないなって思
って。ルールが違う。
でも、シュインシュインってさ、やり慣れてるからさ、僕はさ、時間制限あるとかさ、焦ってさ、なんか、なかなかシュインってできなくてさ。
確かに。じゃあ、あれでもね、そう、確かに途中でなんだ、そうだね、スパイスみたいに、時間制限のある面とか出てきたね、確かに。だからね、あれを、なんだっけ、そうそう、だから、あれ何言おうと思ったんだっけ、 忘れちゃった。今ゲームやってないんだよ俺。いつも無言になるときは大抵なんかやってんの。今やってなくて普通に忘れちゃった。何話してんだっけ。
キャンクラのパズルの話、うん、
そうそうそう、まあ、リアルタイム性がないとゆっくりできていいよねっていう話だっけ。あれ違うような気がする
。パズドラのさ、パズルの良さをさ、うん、この間なんかブログにもう下書きしてあるって、
うん、ああ文字制限超えちゃったやつ。
文字制限超えてるのは分割すればいいからさ。早くアップしてよ。
いやでもね、うん、じゃあなんかちょっと躊躇したのかな、
うん、
これはなんていうの、これを俺アップしてしまったら、
うん、
なんか面倒なことになるんじゃないかと思って。
まあね、パイがでかいからね。0.01% 人が文句つけるとすれば確実に文句はつくからね。
まあでもね、この木を見て、
うん、
木を見て、
なんかそのだからパズドラのパズルの話とキャンクラのパズルの話、
うん、
と、うん、なんだっけ、ヒドゥンなんとかも、
ヒドゥンクロニクル、
クロニクルとかパズルの話、
うん、
いろいろ混ぜて書けば、うん、まあ、その全部をやってる人口って考えれば、
うん、
もう少し減るから、もっともっと減るから。パズドラだけだとさ、もう1000万人いるからさ、10万人、1% でも10万人が文句つけてくるから。
あ、じゃああれだ、あの、バイオショックインフィニティのさ、予約特典のあの、ブラウザゲーム。
話題になってるけど、どういうのか知らないけど。
あれを絡めればいいのか
な。ああ、そうっすね。ニッチのとこ
で絡める。あの時さ、予約特典にブラウザゲームって、ありえないだろ、これ。
予約取ってん、
うん、
ブラウザーゲームだと普通に反則にすればいいんじゃない、
うん、
反則に使って公開しとけばいいんじゃない。
違うんだよ、違う、予約しないともらえないコードがいる。まあそのうち解放するかもしれないけど。
あ、
でもね、流行らないなぁと思って、これは。
それは何だ。
さ、グランツーリスモとかさ、なんかそのプロローグって言ってさ、
あ、
なんか先にちょっと、ね、
うん、
あの予告編みたいな感じでやるじゃない。
うん、
ブラウザーゲーム、違うゲームだからさ、ただのパズル。そのなんかついさっきルーシーさんが書いてたけど、予約特典といえば銃を金色にするっていう。
ああ、あれ、え、ファークライ2じゃない。
じゃあ海外ゲームの予約特典って、
うん、
大体銃が金色になる印象があるって書いてあるさ。
あ、
確かにと思う、うん、ギアーズ・オブ・ウォーもそうだし。確かあれもそうだったと思うんだけど、そのバイオショックインフィニティもシーズンパス買うと銃が金色になるコードがもらえるような気がする。
なんかあんのか、それも文化ネタ。
なんだろうね、あれ金色に従うのはね。多分まだ出てきてないけど、キャンディークラッシュの先の方に行ったら金色のキャンディーをなんか50ドルで買えみたいなの出る。
キャンディークラッシュのなんか調べてたらさ、後の方の面だと増殖するチョコレートとか出てきて、
あれやばいよ、
めんどくさそうだなと。
すげえめんどくさ、なんかアメーバみたいで気持ち悪い。でさ、なんかさ、
うん、
あれって消す キャンディーを消した時に隣接してると消えるのね、うん、その増殖するチョコレートみたいなやつは、
うん、
なんだけどなんかねポケてくるんだよね俺の感覚から。なんていうの、本当にそうかどうか分かんないけど、
うん、
そのここにあと1個動かせば 3つ揃って消えるのが置いてあるとするじゃない、
うん、
でそのチョコレートが増殖してきてそこに触ったら、
うん、
これを3つを揃えて消してやろうって待ち構えてるわけ、
うん、
そうするとさチョコレート反対側に増殖していくんだよね、そのノートアップを避けるように。
それはそういう読んでるのここに
ような気がしてきて
る、ね、
今そんな気がする感じがする。きっとあれはでもあのキャンディークラッシュサーガーだからチョコレートでそんな感じだけど、
うん、
あの分かんないけどな、どれぐらい何十種類もあるって書いてあったからさ、なんか風の谷のナウシカサーガーとかだったらきっと年金が出ていくとかってなってると思うんだけどさ、
うんうん、
あんた避けても不思議じゃないよね、意思があっても。
まあね。
そう、すっげえ面倒くさい。それが出てきてから、
うん、
かなりこう、やめそうなギリギリのラインで。
もうやめていいんじゃない？
でさ、79面で、初めて1日以上止まったのね。
うん、
詰まったの、
うん。
今まで、そんな、1日詰まったのってないんだけどさ、
うん、
もう初めて1日詰まってクリアできなくて、
うん、
でもこれでクリアできなかったらもうやめようって、
うん、
20回ぐらいやったらクリアできて、
ああ
、さっき始める直前、これを始める直前。
よかったね、確かに。言いようがない。
チケット3枚いるとか言うわけ。だからさ、うまい、
ね。うまいとこに石章ね、なんか。
そうそうそう。
難関を。
辛い思いしてクリアすると、チケットいるよっていう。
箱根の峠を越えたら石章があって、もう戻るのも大変だし、
そう。
手形買うかみたいな。
絶対うまくやってると思うよ。
あ、
まだこっちはどこまで行くか。まあ、80まで来ちゃったら100までやりたくなるのが人情だからさ。100までやっちゃうような気もするけど。
でもさ、なんかよくできてるって言ってもさ、うん、まあ、所詮はパズルだなって。
おっとその、パズルゲーム。
いや、パズルはさ、やっぱその、記号じゃない、抽象アブストラクトゲームじゃない。だスカイリムのさ、もう雄大な雪山に比べたらさ、今さ、その体温モッドっていうのを入れててさ、吹雪の中外に出るとさ、急激に体温が減るから、ちゃんとあの強い鎧とかじゃなくて、毛皮の装備とかして、体温下げないようにして、
うん、
あので途中で野営するときには火も起こさなきゃいけないから、うん、薪も、うん、あの、うん、重量制限あるから、うん、そんなに荷物持ってないのに、うん、重い薪をちゃんとワンセット持って行くっていうプレイになって
る。超面白そうじゃん。
そうそう、だから今ね、一番北の果てのなんかウィンターホールドっていう、うん、まあ、魔法使いでプレイしてるから、うん、魔法使いの大学があるのがその一番北の果ての町なんだけど、
うん、
そこを拠点に、なんか近くのダンジョンとか行くんだけど、もうダンジョン行って帰るまでで、もう精一杯っていう感じの吹雪でさ、帰る頃にはさ、もう体がいてつくようだとかメッセージが出てさ、スタミナがどんどん減って、もうヒットポイント、なんか魔力とかも回復しなくなって、死ぬ死ぬって思いながら。
超面白そうじゃん。
うん、だからこれが本当の開発者がやりたかったスカイリムなんだろうなと思って
さ。違う。
いやでもさすがにこの仕様じゃさ、もう表に出せないじゃない。そんなさ、吹雪の中歩いたら死にますよってさ、
しかも食べ物を食べなきゃいけない。
そうそう、食べ物をさ、ちゃんとね、だから外出るときはさ、もう3日分ぐらい食料ちゃんと宿屋で買ってさ、行くわけね。で、ちゃんと腐ったりするからさ、腐りやすいものは早めに食べて、なんかその長期用に塩漬け肉とかも持ってね、
超面白そうじゃん。
すごいいいよ、それ
。ちょっといいんだ。
本当、今、だってそれ、いや、最初はね、その、さすがにもう、一回ぐらいメインクエストはクリアしなきゃなと思ってさ、うん、本当に何にも入れずに、バニラの状態でクリアしようと思ったんだけどさ、
うんう
ん、ついついさ、その、ちょっとここだけ改善しようと思ってさ、もっと入れ始めたら、今もう30個以上ぐらい入れてる。
体温もあるわ。食料はあるわ。
食料あるわ。
あ、さ、ユーリンモッドっていうのもあるの？
ユーリン？
うん。尿意モッド。
あ、尿はないね。あんのかな？あるかもしんない。
ありそうだよね。ここまであったら。
でもね、確かにね、そのね、スカイリムの、地域の家には、ちゃんとトイレも。
あるね。
あるっていうか、現代的なトイレじゃないんだよね。その、部屋の中の隅っこに、桶が置いてあって、
うん、
だから、その、わかる人は、ちゃんとこれが、その、当時の人は、この桶に、うんこして、外に捨ててたんだっていう、そのための桶なんだよっていう、なんか説明してる人がいてさ、
うん、
あ、そうなんだ、これがトイレなんだと思ってさ、
うん、だから、スカイリム地方の。
スカイリム地方の。っていうか、まあ、あの時代の、
うん、
中世で古代の人、いやー、まあ、だからそのね、雄大な自然、なんかスカイリムその雪山を選んだっていうのかね、
うん、
うん、やっぱこれ体温必須だわと思って、
なんでそこで体温、
いやでも前はさ、そのシロディールってもっと南の、まあ、中央の場所でさ、まあすごくいかにもファンタジーなあったかいところ、
うん。
とこで、まあ北の方にはさ、ノルドの近くの雪山とかもあったんだけど、基本的にはあったかいところだからさ、あんまり体温とか気にしなくていいんだけど、
うん、
そのスカイリム地方は本当に寒いところだからさ、もう本当にやっぱこれは、うん、体温メーターはもう標準であるべきだなって。そういうゲームもあるよね、あるっていうか、なんかなんだっけ、クリオスタシス、
うん、
よく忘れ、やってないかわかんないけど、まあ、体温で注意するみたいなゲームも、
あれとか、そうじゃない、そのコンソールに落とし込んだのって初代のロストプラネット、
ああそうそうそうそう、ロ
ストプラネット、あれも寒いところだから、なんか熱源を回収しながら進まないといけないっていう設定が一応ある、まあ本当の意味で体温じゃないけどさ、
うん、でもまあ
設定だけどね、
うん、まあでもやっぱそのゲーム世界の、ね、
うん、
気候と、まあまあゲームのデザインがちゃんと合ってるわけだよね、うん、
でもさ、そうそう、ロストプラネットの時って俺さ、すごいでも、うん、違和感覚えたのってさ、
うん、
なんか俺の Xbox がこんなに熱を発してるのに、なんで俺が寒がってんのみたいなさ、不思議な矛盾を感じたんだよね。もうファンがさ、ブワーッとうなりを上げてさ、すげえ暖かくなってんだ。
まあ僕のグラボもやってると、うん、7、80度いくけど。
行くんだ。制限しないんだね。
でも昔使ってたね、
うん、
GForce 8800とかだと、一回150度くらいまで上がってた。それはもう絶対燃える、やばいと思って。150度は本当、いやもう、普通にやばいと思う。100度とか普通に行ってたからさ。絶対火事ないな。まあ、あ、そう、今回はピコキャスちょっと短くしようって言ったのに、また
え、
うん、ピコキャスもう1時間以上話しちゃって、
え、もうそうなる、おか しいな。まあで、キャンディークラッシュサーガも、まあ元入れられるようなもんだよ、有料で。好きなキャンディーをストライプにできるモッドみたいな。
あれはね、
35ドルで買うわけよ。
モッド入れるとさ、大体さ、なんか、チート使って楽しいのみたいな意見が出たりするわけなんだけどさ、やっぱモッドはさ、ちょっと違うんだよね。キャンディークラッシュはまあチートだけどさ。
確かにそうだ。
もうそう、太陽モードって縛りだからさ、どんどん難しくなる一方だから。
本当だよ。いや、でも、うん、いや、でもすごい面白そうだなと思う
の。ああ、そう、だから前の、あの、アーマーのモッドの、なんだ、デイジーとかにちょっと近いかもね。やっぱそのサバイバルするのが楽しいっていう。
そう、だからさ、あの、スタンドアロン版のさ、
うん、
DD ってどうなったの、あれ。
うん、ああ、どうなんだろうね。でも僕がデイジーを楽しんでたのも実はそのモッドが日々更新されていくっていうところが一番面白くてさ、でスカイネムもさやってんだけど、多分半分以上の時間はそのなんか面白いモッドないかなって探してる時間なんだよね。探して入れて試して、あ、ちょっとこれ合わないなと思ってまた外してみたいなのを延々とやっててさ、でもさ、なんかそのモッド探すのがさすごい楽しくてさ、
うんうん、
なんだろうねその喜び楽しさって。ゲーム本編を楽しむのとはまた違うんだよ、なんか期待値だけで遊んでるっていう。デイジーもそうなんだよね、なんかその今度こういうの実装されたら面白いだろうなみたいな、そういうのをなんかフォーラムで議論とかしてるとこがまあ一番面白いというか、うん、
ああ、なるほどね。でもさ、その議論っていうのは、昔から、うん、なんていうの、まあ、昔って言っても、俺はの昔は、まあ、たかが知れててさ、あの、セガ BBS でさ、
うん、
その、ファンタシースターオンラインで、こんな機能が実装させれ、されればいいのにっていうファン同士のさ、
うん、
まあ、スレッドがいっぱい立つわけ。
うん、
あれが、実際に試せるみたいな感じなんでしょ？
そうだね。どんなゲームでも、大体みんなそういう意見出るよね。これがここだったらいいのにとかさ、
うん、
出てさ、じゃあ作るよみたいな感じでさ、あげてくる人がいてさ、
うん、
おお、すげえ、神、神って、王様、王様って。ねえ、すごいな。
確かにね、だからそういうところは全然知らないから、
うん、
まあその、キャンディークラッシュサーガーに導入していくべきだね。
パズルゲームはさ、その導入する余地がないよ。なんかその
壁紙変えたりと
か。なんかそのそう、ただ僕がよくできてるって言った時の、その、よくできてるっぷりっていうのもさ、なんか余地のなさっていうところもあるのかな。
ああ、なるほどね。
これ以上
加えるとね、その夫の介入する余地のない完成。
うん、
されたゲームっていうか、
だからダメなゲームって本当にいいよなっていうかね、なんかさ今思うんだけどさ、
うん、
この間 IGF インディーのゲームの、
うん、
なんか対象がカートライフだっけ、
うん、
あれってやってないけどさ、なんかトレーラー見た限りでさ、たけしの挑戦状みたいだなと思ってさ、
うんうん、ん？何何？
たけしの挑戦状
みたいな。グラフィックでしょ？
いや、でもなんか、いや、内容も、なんかその、なんだっけ、なんか選択肢で会社辞めてどうのみたいな感じで。
確かに。そこに関しては、絵があるけど。
うん、まあ、やってないけどさ、でも、もしさ、今の時代にたけしの挑戦状出したら、うん、結構 IGF でもう、なんとかプライズはいけんじゃないかな。うん、
ああ、そうかもね。
たけしの挑戦状、今かなりインディーとしては熱いでしょ。なんか
尖ってるよね。
尖ってるよね。なんか社長を殴って退職金もらってさ、グライダーもら
ってさ。なんか8ビットでフリーローミングスタイルっていうかさ、
ねえ。
8ビットでオープンワールドなアドベンチャーゲーム。
そうよね。で、宝の地
図。しかも戦闘もあるからね、
一応ね。1時間待機してさ、 地図が浮かび上がる、
地図を水につけたりとかね、
もうインディーならならではって感じの
回答があるいやいや、ゲームの種類もいろいろ豊富じゃん。そのハンググライダーで、
あ、パチンコもあるし、カラオケもあるもんね。
カラオケもあるし、あと他にもあったような気がするけど、ハンググライダーの他にもう一個セスナを操縦するやつもあったよね、確か。南の島に行くときはセスナじゃなかったっけ。
あー、そっか。そう
だ
ね。
すごい、確かに。今さ、なんかこう、しれっと、スチームとかに置いたら、ね、すげえヒットしたりするのかな。
ねえ、これがあの、アウトレイジの、たけし北野が作った indie ゲーム。
確かに。あ、俺さ、そうだ、そうだよ。俺、あの、北野翔子の挑戦状っていうさ。
書いてたな。
あれ、いつの話だか、もう、忘れたけど、俺、確か、コラージュ作った気がする。
北野翔子って、なんか、歌手活動してたんだっけ？
そうそう、それでなんか、お子さんが生まれて、確か引退したのよね。
うん、よかった。円満な引退。
だから、その引退した北野翔子が、
うん、
なんか私を見つけなさいみたいな挑戦状を送ってくるわけ。内容は全部たけしの挑戦状でいいんだけど、主人公のサラリーマンが翔子だったり。あ、違うや。違う違う違う。主人公も一緒でいいんだよ。サラリーマンでいいんだよ。
うんうん、
で、タイトルだけ変えればいいんじゃないの。あれだってたけしの挑戦状、別にたけし出てこないでしょ、あれ。
あれ、主人公たけしじゃない。
エンディングだけでしょ。主人公はただのサラリーマン。
ああ、そうなんだ。
たけしはエンディングに出てくるだけでしょ。こんなゲームにマジになっちゃってどっちのみたいな。
いやでもなんかね、今考えると本当にすごいよね。なんかその仕事辞めてさ、なんか家庭でも奥さんと子供殴ってで飛行機に乗って南の島に。
あれだよね、あの離婚届をちゃんと出さないと。
ああ。
直前で奥さんが連れに来ちゃうんだよね。
うん。
うん、よく覚えてんな、俺も。
そうだよね。だからマルチエンディングだしさ、もうなんか
そう、バッドエンドね、しかも。
バッドエンドね。
いや、
外人に知ってんのかな、たけしの挑戦状。
ああ、でもなんかそのカルト的な、日本に詳しい人なら、そのカルト的なクソゲーっていう、そういう位置づけで知ってるとは思う。でも、ゲームはそんなことがあるぐらいハードコアな人あんまいないと思う。日本語だしはね。
だから完全に英訳して、なんか、しれっと IGF に出したら、グランプライ、グランプライ。
いっかもね。しかも、メタゲームっていうかさ、
うん、
あの攻略本前提じゃん、あれ。
あ
で、しかもゲームクリアした後さ、その、挑戦状を出してきたたけし自らにバカにされるっていうさ、クリアしてみたら、エンディングで。
あれ、タイトル画面でさ、なんか、左と右に行けて、なんか葬式、死ぬと葬式で。
うん。タイトル画面あれあれじゃなかったっけ、ニューゲームかコンティニュー選ぶんじゃなかったっけ、左か右にちゃったことか。
なんかあの辺のインターフェースもすごいなって
ね、うん、死んだら葬式の画面に行くってのもすごい
ね。
そうそう、パチンコもあるし、あれなんか座っただけで、あ、1000円落としたみたいなさ、なんか出てきて、
まあなんか今考えるとすごい映画的っていうかね。なんかやっぱストーリーがすごいいいなって。
確かに。そうね、今考え、確かに今なんか出たらなんか賞取りそうな
絶対取れるなって思うんだよな、うん、
なんていうの、その難しさっていうよりはそのゲームの概念を問うみたいな感じだよね。
うん、まあなんかそのあとね、その攻略本前提だけどさ、今ネットあるから、うん、ネット自体はその攻略本的な、うん、 役目を果たしてるし、その、うん、ゲームの周りで人々が議論すること自体も含めて、うんうん、評価されるだろうしね。うん、
なんかツイッターで1万人がつぶやかないとアンロックしないとかさ。強制的にバイラルを起こさせるよ。あ、でもな、全然違うよね、それは。なんかやっぱたけしの挑戦状はやっぱり何かあるね。
やっぱタイトルからして挑戦状っていうのはね、すごい、うん、いいよね。
なんかブレアウィッチみたいだよね。
ああ、まあな。言わんとすることはわかるけど、例えとしていいのかよくわかんない。
そうそう、でもさ、現実とつながってるっていうのもあるじゃん。そう、これは挑戦状なんだっていうさ。
そうだね。
タレントのビートたけしが出してきた挑戦状を俺は今遊んでるっていうさ。
うん、そうそう、挑
戦状だから。プレアウィッチはその、プレアウィッチの森で使ったビデオテープを再生してるっていうさ。
うんうんうん、
フィルムか、ビデオテープじゃなくて。
うん、
なんかそういうような構造があるね。
そうね。なるほど。
あ、それいいんじゃない？じゃあそれしよう。
え？
あの、よくわかんない、
うん、
廃品回収で拾ってきたロムを、
ああ、なんだっけな。
僕は、この IGF に提出してますっていうさ、うん、手紙が添えてあるのよ。誰が作ったかもわからないし、
うん、
どんなゲームかもわからないけど、これを出すようにと言われましたみたいな。
でもなんか起動したら、なんか1900何年、台頭とか書いてある。
いや、そこはだから随時よろしく書き換えてさ。
書き換えて。熱いなぁ。IGFって誰が評価するんだろう。
なあ、あれって、そうだね。あれじゃない？あの、IGDA の人たちとか、
うん、
あとは、なんかライターの人たちとかな。なん、そう、なんかそれよく知らないけど、
うん。
秋の挑戦じゃいける気がする。
ね、みんな知らなかったら、しれっと。まあでも、送りつけるだけで多分みんなやらないと思うからね。なんか盛り上がってる、最近だってさ、大体キックスターターでこういうの作りますってとこからなんかアピールして、うん、なんか
そうね、
まあ、IGF とかって、まあ、まだ出てないけど、うん、あのコンセプトだけでもう評価されてたりとか、
うん、うん、またほら長くなってる。
長くなってる。いろいろ話がぶれて
る。キャンディークラッシュサーガは、
うん、
とりあえず100面までやるわ。
あ
れのすごいところはいろいろあるけど、
うん、
まあスカイリムにはかなわないと。整理すると。
サバイバルがね、面白いからね。
で、スカイリムの、はるか昔、8ピット時代に、オープンワールドの RPG として、記事と打ち立てたのが、たけしの挑戦状で、では、まあ、現代、もし出てたとしたら、IGF で賞を取るであろうと。
ね、
だから出してみようっていう話かな。
シルエット作り直せばいいんじゃないの。
作り直したら絶対違うよね。
違うしな、もうカートライフに出ちゃってるからな。なんかその人生シミュレーターっていうの自体は、
うん、
多分、ジャンルとして面白いんだろうけど、それがもう評価されちゃってるから、
うん、
バランスいいんじゃないですか、ね。
だってシムズもあれでしょ？その学生編が出たでしょ？
ああ、出たね。
あれ？あれ、宮古さんに言ったっけ？俺、シムズを作るときに、アドバイスをした人に会ったって言ったっけ？
うん、ああ、なんかシムズ2の、なんか、関わった人とか
って。そうそうそうそうそう。
うん、なんか、それで、 すごいやってる僕みたいな人がいるって伝えたら、うん、なんか申し訳ないみたいな。
そうそう、I'm sorry。そう、その話はちょっとね、いい話すぎて引くんだよね、自分でも。いや、その、シムズ2の話じゃなくて、うん、その、ちっちゃい頃ね、
うん、
中学の時に遊んでたゲームを作ってる人に会ったっていうさ、あれそれどこで話したんだっけ、ピコピアスで話したっけ、
シムズの人とは違う
会った時に話したんだっけ、
何の話、
シムズ2の話、
それならツイッターに書いてなかった、
話したんだっけ、
うん、
あ、そっか、あ、じゃあ話してはない、
うん、
そう、でもそう、その人にさ、その昔、
うん、
メガドラで遊んでたゲームをさ、
うん、
本当に好きで好きでって話をしてさ、
うん、
それでそれの3まで出てんだけど、3にサインもらってさ、うん、一緒に写真撮ってもらってさ、
あ、その人はシムズじゃなくてメガドラ時代なんか作った、
そうそうそう、メガドラ時代のトージャム&Rっていうゲームの、うん、
あ、トージャム&Rの人、
そう、
あ、その人はシムズにも関わったの、
そうだ、ピーター・モリニューとか、うん、あのその辺の古い人たちってすごいつながりが深いみたいで、
ああそうか、トージャム&Rの話は前何回かしてたの、
あ、そうそう、でその開発者の人と今度会うんだって話はしてたのかな、実際に会ったのね、
うん、近所に住んでんじゃなかった、
そうそうそう、近所にスタジオがあって、うん、で遊びに行かせてくださいって言ってたんだけど、
うん、
本当に行かせてもらって、
うん、
でスタジオを案内してもらって、
うん、
で今作ってるゲーム見せてもらったりとかさ、
うん、
そう、すごいすごいいい体験をしてきた、
うんうん、
でその人はもうずっとインディーでやってるから、
うん、
昨今のインディーブームとかもさ、
うん、
その人はもう十何年前に通ってきた道でさ、
うん、
そうで、それはインディーのまんまなんだけど、たまに、うん、なんていうの、そのシムズ2の立ち上げとか、あとスコアもかな、
うんうん、
そのアドバイザー的な役割で参加はしてるみたいなんだけど、
うん、
いやーでもね、すごいそのやっぱ忘れてないっていうかさ、トージャンマンダールもさ、ローグライクをアクションゲームにするっていうアイデアっていうもん、まあ新しいんだけど、
でも基本的にそういうゲームだったの、
そういうゲーム
ラップを適当に刻むゲームじゃない、
いや、そうそうそう、だからラップはフレーバーなんだけど、
うん、
でもすごい印象に残るのはラップの部分なんだよねそのでラップをするとかって今そのなんていうの、非暴力的っていうかさ、
うん、
平和なゲームっていうのも珍しいし、
うん
うん、当時その頃ってさ、基本的にほら撃って倒すとか切って倒すとかぶって倒すとかさ、
うん、
そういうのがアクションゲームじゃん、
まあ今でもそうだ、
まあそうだ、まあそんな中宇宙船のパーツを集めて、
うん、
陽気に歌ったり踊ったりしながら、
うん、
ホットドッグを食べて体力回復して宇宙船のパーツを集めて脱出するっていうさ、でもその精神がまだだから持ち続けててさ、
うん、
ずっとそういうテーマでゲームを作ってて、それもすごい感動した。
うん、おー。ザケンさんはあれでしょ、バイオレンスのゲーム
そう、だからね。作ってんのって言われるけど、ちょっと邪悪で。暴力的なゲームを作ってますみたいな。
キュアテン。
ちょっと言いづらかったけど。
でもなんかそういういいよね、インディーだとさ、なんかデザイナーの精神がそのまま出るっていうか、
うん、
ピーター・モリニューとかもさ、もうピーター・モリニューゲームじゃない、
うんうん、
とかなんだろうね、なんかもう またキャンクラのよくできてる話に戻すと、だからそういうなんかさ、尖った個性がない、すごいよくできてるゲームっていうふうに感じちゃうんだよね。
なるほどね。いやでもそう、実際でもそう、そうだと思う。だから実際そうやってなんていうの、個性とかじゃなくて、そのデータをまあ元に、究極的にはデータを元に作ったゲームとして、と言えなくもないからさ、要するにこれは受ける、これは受けないっていうんで受けるのだけを組み合わせて、純粋にこう煮詰めて煮詰めて煮詰めて到達してるのが、まあ今の日本のカードバトルだったり、
そうね、だからキャッチングラッシュだったりする。本当に出来の良さってことだとそっちなんだよね。まあ映画とかでもそうだよね。なんか作家的なものと、まあ結局そっちってアート作品。
うん、
になっちゃうんだけど、
そうだからその対局にあるような、
うん、
なんかそういうまあなんていうの、その作りたい、表現したいものがあって、
うん、
作り続けている人とか、
うん、
まあ、あとまあ商業作品でまあ AAA なんだけど、うん、すごい3ヶ月作ってるんだけど、
うん、
そのバイオショックインフィニティみたいなさ、
うん、
こう世界を作り上げるっていうか、その中でこの語りたいストーリーを語るとかさ、
うん、
そういうの見るとやっぱすごい、なんていう、余計に感動しちゃうんだよね今ね、
うん、うん、そうだ、
まあ、というわけで、
うん、
キャンディークラッシュはそういう感じね。
そういう感じ。
いやでもそうね、宮岡さんのそういう隙がないっていうかさ、
うん、
そういうのはすごいわかる。
うん、
まあ、だから俺はそこにまんまと今こう熱くさせられてるっていうのを身をもって体験してるわけ。うん、
それやってる言い訳じゃない。ゲームやる
言い訳。言い訳は必要ない。はい、面白いからやってるんだけど。
いや、それは奥さんに対する言い訳じゃ
ない。いや、大丈夫。
身をもって体験するためにやってる。
そうそうそう。あの、ゲーム作ってる。仕事だよ、仕事。そうね、だからそう、キャンディークラッシュは、だからその、いろんな意味でさ、お手本っていうかさ、うん、マニュアルっていう教科書的っていうかさ、
うん、
そういう意味ではすごいいいと思うんだよね。ただね、パズルって言いながらさ、
うん、
その、ランダム要素がかなり重要だったり、
うん、
まあ、最後に派手にバンバン壊れるのが気持ちよかったり、
うん、
あと、チートアイテムがあったり、
うん、
しかもそれでスコアを競わせてたり、
うん、
あとさ、最初の一手をやるまでは体力減んないから、
うん、
何回でもさ、
うん、
あのリセットで してその初期配置が欲しいの来るまでリセットできんね、
うん、
あれはね、俺ね、良くないと思うんだけど、
まあね、
うん、いわゆるリセマラってやつだね。
あー、パズドラ用語。
リサズドラ用語。いや、前からあったんじゃないかな。ウィザードリーの頃からあったような気するんだけど、リセット発想。
そうね、リセット技はさ、なんだろうね、まあいいやつだといいんだけどさ、も
う、
手間かかるのは本当に時間の無駄だよね。
あれはだから、キャンディークラッシュって時間かかんないよ。
いや、結構かかるじゃん、手順がさ、一回止めてさ、メニュー出してさ。
そんなのさ、サターンでさ、中田くんで延々、リセットして最初にドライブが壊れた、俺からすれば、なんでもないわ。物理的にボタンが
今の若い子にはそういうの分かんないからさ。
さ、ウィザードリーだってさ、所詮はさ、
うん、
あれじゃん、ディスクは回んないわけじゃん。サターンは回るから、ね、起動ロゴが見るし。
起動ロゴがね、いや、サターンはやってないけど、プレステもさ、リセットすると起動ロゴ入って、
うん、すごい長かった。プレステはね、ダメだから、起動ロゴ飛ばせないでしょ。
うん、
サターンは飛ばせはしないんだけど、うん、あの時間短縮ができる。ボタンを押すと一気にあの完成してるとこまで行くから。
ああ、そうなんだ。
うん。
うん、だからあのリセットもだから、ね、ディスクにあったプレステとかサターン以降では、うん、ハードリセットだともうかなり厳しくなって、うん、やる気が起こんなくなるけど、うん、ソフトリセットついてるゲームだと結構親切だなと思って。
うん。
なんかボタン全部同時押しするとリセットがかかるとか、うん、
ソフトリセットはね多分任天堂はマストじゃないかな。任天堂は必須だったと思うけど、他のゲーム会ソニーと MS は必須じゃなかったのかな。でも結構推奨されてたと思う。
あの
LR と全ボタン同時押しとかでしょ。
うん、
う
ん、いやでもね、なんかね、ああいうとこで時間を使うのは、本当に良くないなって。ゲームの遊び方として。
本当ね、うん、なんかさ。
本当に人生の、なんか、寿命をどんどん減らしてるっていう。
あ、マウント&ブレード1000時間とどっち
マウント&ブレードはさ、もうすべての時間をさ、もう、ね、なんか敵をいかに倒すかっていう。戦略、そして戦場でのね、はい、動き、戦術に気を配ってさ、
うん、
指揮をしながら自らの剣を振るって戦うっていう、もう、やることいっぱいすぎてね、そんな、軌道待ちみたいな時間なんてないっすよ
ね。でもさ、考えちゃってさ、その、バイオショックインフィニティをやってる時間とさ、
うん、
キャンディークラッシュサーガをやってる時間、時間としては同じ時間でもさ、
うん、
もう体験としては全く違うじゃない、
うん、
っていうかまあさらにその何、一歩引いてるのはさ、洗濯したり掃除したりする時間ともまあ等価なわけじゃん、時間としては、
うん。
その中で、このキャンディーをクラッシュしてることに、
うん、
なんていうのかね、やっぱ虚しさを感じるわけ。
あ、もう感じてんの
まあね、80年前にたまに感じるようになってさ。じゃあ、そういうことに対してのケアがないのよ。
うん、
だ俺が欲しいのは今、
うん、
言ったね、嘘でもいいから、うん、キャンディークラッシュした分だけ、
うん、
脳細胞が活性化して長生きしますよとかさ、なんかそっと言ってくれれば、
うん、
今あなたが無駄にした時間は、
うん、
人生全体から言えば、
うん、
ほんの一瞬だから気にしないでいいよとかさ、だからそういうこと言ってほしい。
いや、確実に寿命をね、削ってるからね。
違う、だから、それを肯定してほしい。
まあでも、なんだろうね、だから、バイオショックとかだと、多分やった後はさ、やった時間、うん、かけた時間だけ、そのストーリー的な、うん、体験、
うん、
なんかかけがえのないものとして、人生に組み込んでいくんだと思う、
すごい感動するよ、本当に感動する。
あ、
本当やった方がいいと思う。てか俺は日本語版を Steam で、
うん、
あれって音声も入ってんの Steam の
やつ。いや、わかんない、出てんの、
ちょっとそれ調べてみたいんだけど。
そもそも出てんの日本語版って。
うん、なんかね、アンロックできるらしい。アンロックっていうか日本語版にできるらしいんだけど、ちょっと調べてないか、両方あ
ん
の。いや、なんかさ、英語でやると多分ね、7割ぐらいなのかな。ただ100% 理解できてないから、
うん、
どうしても、日本語版でもやりたいなと。
あ、本当だ。ジャパニーズ入ってる。
あ、じゃあ音声も入ってんの、音声入ってんだろ。
音声も入ってんのね。
そう。
あ、言いましょう。インフィニティじゃなくて、インフィニット？
あれ、インフィニティじゃなかった？インフィニット。
インフィニットって書いてない。インフィニティ。
あ、じゃあ、インフィニット。
インフィニットでいいんだっけ？
なに、俺はじゃあずっと今まですごいすごいって言いながら、あ、間違えた呼び名をしてたのって、俺は。
まあ、結構な人は呼び間違えそうな感じだけど。いやー、でもどうしようかな。バイオショック1から やりたいな。あんまりストーリー関係ないんだっけ。
うん、うん、全然関係ない。なんかインスタエッグ的に、
うん、
ビッグダディとリトルシスターがいる見れるんだけど、その程度じゃん。てか、でも俺もだから全部情報をシャットダウンしてやってたから、
うん、
そのウィキとか、ウィキペディアって、
うん、
あ、ウィキペディアじゃねえ、その攻略ウィキとかで見たらあるのかも。
うん、
この人がこんなこと言ってますみたいなのがあるのかもしれない。
でもさ、なんかこう、今さ、みんなバイオショック新作のインフィニットやっててさ、
うん、
なんか僕は開発終了したスカイリムを今更、まあ、うん、最初からやり始めてて、
うん、
なんだよね、なんかあれ、ノルウェーの村上春樹のさ、ノルウェーの森にさ、
うん、
長澤さんっていう先輩が出てきてさ、その人は、うん、死後30年以上経過した作家の本しか読まないっていう話をしててさ、だからなんかその現代作家、まだ評価の確定してない現代作家の本を読むほど、うん、その人生に時間がないみたいなことを言う、そういう態度で、だからも
う
評価の確定した本しか読まないっていう話をしてて、だからバイオショックやりたいんだけど、
うん、
まあこれ10年後とかでもいいのかなと思って
今やるいや、あのね、あれだよ、パズドラと一緒で、
うん、
やっぱ盛り上がってる時に やるのが面白い、
うん、やっぱゲームはそういう側面がね、大きいよね。
いや、なんかいろんな種類のゲームがあってさ、
うん、
あの、別にそうじゃなくてもいいやつもあるけど、
うん、
なんかこう、あれがすごかった、これがすごかった、わーってこう、こう瞬間的に盛り上がれるのは、それはそのゲームとまた関係なく楽しいじゃん。
でもそれゲームと関係ないから、
うん。
あれじゃない？まあ、そうだね。ゲームと関係ないところで盛り上がると、ゲーム自体が楽しいのかどうかっていうのね。
うん。
いや、でもまあ、あんまそういうこと気にしてもあれだもん。まあでも、なんていうか、今スカイリムが忙しくて、できないっていう
。まあ、ね、まあ、それはそれでいいと思う。多分、あの、わかんないけど、今後30年ぐらいかけて同じ体験をした人を見つければ
。でも、スカイリムもね、今やってよかったのは、その、結構さ、
うん、
前やってたのって1年以上前でさ、
うん、
その時ってまだまあ、まだモッドがいろいろ開発途上でさ、
うんうん、
あれもできたら、これもできたらっていう、まあ、期待に満ち溢れてた頃で、
うん、
でそこから久しぶりにやってみると、なんか大体なんか欲しかったものが揃ってて、すごい良くなっててさ。
これはいい。
うん。やっぱ結構年月が経ってからやるといいなっていうところも。
うん、
あれでしょ、バイオショックだってこれ DLC とか出てそれも 1,2 年後とかに完結したりとかするんじゃないの
多分、シーズンパスでとりあえず3つかな、
うん、
確定してんのかな、
うん、DLC も解禁されてそれぞれの旬の時に遊ばないと何ちゃうのかな、うん、なんか後からさ全部入りでやるとさどれが拡張要素なのか全然わかんない
っていう。うん。てかね、あとね、わかんない。俺は割とネタバレが嫌なタイプなのね。
うん。
するのは別にいいんだけど、されるのは嫌なの。
バイオショックのさ、ネタバレ。
なんか言おうとしてない今。
いや、なんかいろんなとこに書き込みとかあったりしてさ、
うん、
なんか読みそうになんだけど。
そう、だから俺気にしないのもあるけど、
うん、
別に俺の中でどうでもいいのはもう気にしないんだけど、
うん、
その、これは期待してるってやつはなるべく情報なしでやるタイプ、やりたいよね。
まあ、それはそうだよ。だってもう、ネタバレされたらね、もう、全然ダメですよ。
だから、トレーラーとかも極力見ると思う、ね、多分、うん。トレーラー見て、もうこれやるって決めたら、
うん、
あんま見ないようにしてる。 まあでも多分トレーラー見て満足するタイプのゲームもあって、
うん、
あのナチスと恐竜が戦うゲームとかあれも多分トレ
ーラーで十
分だな。
この間ねそれ安売りしてたからさなんか4パックとか売ってたからさ、うん、買うみたいなでもなーってでもあれトレーラー見てさ結構、
うん、
面白そうっていうかいろんな武器出てくるし、
うん、
あの恐竜の種類とかも結構あるし、
うん、
でもソースエンジンだからなみたいな
あれもう一個はもう一個あったよね恐竜のマルチプレイヤーのやつで、
なんか
シングルプレイが発表されたんだよね。なんだっけ名前、忘れた。なんかあんまり恐竜っぽくないんだよねタイトルがそれ。
ああ、そうそう。そっちはなんかグラフィックとかマシなんだっけ。あ、でももっとあれかな、うん、大暴れする感じのゲーム。なんかアンリアルトーナメントみたいな感じかな。
あ、そうそうそうそうそうそう、そこに恐竜がいる。
うん。あれはなんかそんな D の D でほど惹かれなかった
な。なんだっけな、忘れちゃった。なんかそうで、うん、この前シングルプレイに力を入れたやつを発表、あ、カルネージなんとか、
う
ん、なんとかカルネージ、
はいはい、
あ、ダメだ、でお前マキシマムカルネージ、
プライマルカルネージ、
うん、
プライマルカルネージ、
あ、そう、それそれそれそれそれ、
15ドルで、
うん、いやなんかさ、ジュラシックパーク見たらさ、なんか恐竜のゲームやりたいな、
影響されますよ
手元にある恐竜のゲーム、この前さ日本行った時お土産全部あげちゃってさ
あ、やっぱなんかアンリアルインディーバンドルとかって書いてある、これアンリアルエンジンなんです
ね、うん、それアンリアルエンジンか、うん、
でなんかメタスコアは67だからやっぱそんなもんだな。
じゃあでも、だからそれを、の好評だった部分を集めてシングルプレイに力を入れて作り直してって。
あ、そうなんだ。
うん。そのトレーラー見たら面白そうだったよ。なんか研究室で恐竜を培養してるんだけど、
うん、
そのうちの一匹が暴れ出すみたいなところで、終わるトレーラー。
あ、そうや、この間、能登さんに教えてもらった、
うん、
あのファークライ2の元ネタの
ゲーム
っていうのも、なんだっけ、ジュラシックパークのトレスパッサーっていうゲームで、腕がニョキニョキしながら恐竜とか戦うゲーム
あれなんかあの胸元にハードがついて
る、そうそうそうあれもやんなきゃなっていう。
あとなんだっけ、あ、そうだ、テルテールのジュラシックパーク俺ちゃんと遊んでないんだ。テルテールってあのウォーキングデッドで VGA 撮ったアドベンチャーゲームの会社なんだけど、
そのサム&マックスとかも、
それそうだっけ、あの、それ多分た、それとあとアドベンチャーで言うと、
うん、
あれ、バックトゥーザフューチャー。
ああ、そうね、テルテール。
うん。そこのジュラシックパークやってないから、それやろうかな。
あ、ほんと、ジュラシックパークザゲーム。これ、あ、メタスコア見ない方がいい。
そんな悪くないよ、多分。
いや、結構悪いよ。
嘘？うん。7以上取ってない？
あー、ちょっとね、これ見ないでやった方がいいかな。そうな、アドベンチャーゲームってそんなに、こんなに低い点数つくの？
多分ね、恐竜を扱った時点で恐竜好きが集まってくるから、ね、そうなんだと
思う。なんだろうね、恐竜は面白そうなはずなんだけど、名作ないんだ。
ジュラシックパーク見たらね、
うん、
これをゲームにしたいって思わない開発者いないと思うよ、本当
に。あ、実はあのジュラシックパークなんか見てないん
だ。嘘？マジで？
あのオアフ島のジュラシックパークのロケ地にも行ったけど、
あのロストの撮影もしたという
ね。恐竜の足型になんか地面に大きい穴が ついてたりとかしてて、うん、
見てないの？
見てないんだ。
くそ、超面白いよ、うん、なんていうかでもね、個人差があるかもしれないけど、俺は、恐竜を見たいなってずっと思ってたから、だからね、ジュラシックパークで夢が叶ってありがとうっていう感じなのね。だから、うん。まあでも映画館で見た方がいいと思うけどね。日本でも 3D やってるのか、やるのか、あるのかな、公開予定。
モンスターズインクは 3D やってたの？
ジュラシックパークは？でもあれディズニーでしょ、全然違う、
うん
うん。ジュラシックパーク 3D はね、なんでやってんのか知らないけど、今やってて。
なんでやってんの？
なんか、あのね、来年4が出るから、多分忘れないように。本当はね、4今頃だったと思うんだけど、確か。はるか昔の情報では。でも伸びたんだよね。だから、3D が4の、その宣伝みたいになるはずだったんじゃないかなって思うんだけど、なんとなく。でもさ、20年前なんだって。
あ、もうそんなになるんだ。
なるんだって。でも今見てもね、全然面白かったよ。なんかさ、すげえ、一番好きなシーンがさ、
うん、
ティラノザウルスにさ、
うん、
車に乗ってて追っかけられるシーンがあって、
うん、
でさ、アメリカに来た時にさ、バックミラーにさ、車の、
うんうん、
サイドミラーか、サイドミラーにさ、
うん、
字が書いてある。字が必ず印刷してあって、
うん、
サイドミラーで見えるのは見た目より近いですよって。
う
ん、ミラーに映ってるよりも実際は近いから気をつけてくださいって書いてあるの。
そうなんだ。
ミラーに、うんうん。で、俺が好きなシーンは、ジュラシックパークで、
うん、
その、車に乗ってティラノサウルスに追っかけられてる時に、
うん、
サイドミラーを見て確認すると、
うん、
その、ミラーに映ってるよりも近いってさ、書いてあるところにティラノサウルスが映ってるわけ。だから、そのなんていうの、今まで俺がさ、
うん、
日本で見てて、よく意味が分かんなかったシーンなのに、
うん、
アメリカに来て、本当にサイドミラーにその字が書いてあるから、
うん、
そこで決まってんじゃないのかな、その文言を書かなきゃいけないって。
うんうん、
だからアメリカって本当にこれ書いてあるんだと思ってすげえ感動してた。
そこに感動したんだ。
いや、俺はもう、ツッシーの名シーンだと思うよ、あのシーンは。
じゃあ、あそこにいつでも追っかけてくる、うん、ティラノサウルスの姿が見える
、うん。うん、そうそうそうそう。原始してるから、毎日。じゃあ、だから、あ、この、より安全運転になるわけ。
ああ、
これは近いんだよなと思って。
一回ポリスに捕まってたの。
3回
ですか。結構捕まってる。
でもサイドミラー絡みでは捕まると思う。まあそんなこんなで、ね、また長く。
やばい、また2時間ぐらいになってるよ。
結局2時間近い。だから
次はタイマーアプリをちゃんとね、使って、
う
ん。
タイマー導入しよう。
うん。ほんとね、毎回、長いからね。
うん。じゃあ次はバイオショックインフィニットで。
そう、やっとかなきゃいけないかな。
俺、いつからインフィニティって言ってんだろう。インフィニティって何かあったっけ？あれだ、ディズニーのサービスインフィニティだ。あと何だったっけ？いや、これツイッターに書いたのもさ、すげえすげえって言いながらインフィニティって書いてんのかな、俺。
今すぐ謝罪しないと。
確認してみよう。
でもあれじゃん、なんか、よく間違えるっつうと、その、プランツ&、あ、間違えてる。プランツ VS ゾンビーズが、よくプランツ&ゾンビって呼ばれてる。プランツ。
それ何パズドラ効果、パズル&ドラゴンズ効果。
いや、タワーディフェンス、横向きのタワーディフェンスが来たのは、ひまわりが戦うやつ、うん。
いや、知ってる。
あ、知ってる。 いや、なんかあれ、バーサスなのになんかよくアンドって呼ばれてたんだよ
な。そうなんだ。
なんだろうね。バーサスってあんまり言いづらいかもな。
あ、でもアメリカで間違えられてるの見たことないけど。
ああ、そうな、まあ、日本語的にはなんか、プランツ&ゾンビってよく呼ばれてたよね。
じゃあ、だからパズドラ効果なんだ。パズラ&ドラゴン。
いや、まだパズドラなかったと思うけど。2年前ぐらいかな。これやってたの。
いや、でもね、パズドラで一つ評価すべきなのは、うん、パズラ&ドラゴンズっていうタイトルなのね。
うん、うん。
ちょっと待って、確認するから
。図をつけるかどうかっていうとこ、
そうそうそうそうそう。日本語にするときに必ずさ、図を抜くじゃない、
うん、
で、アングリーバーズもさ、アングリーバードなんでしょ、
う
ん、日本語と。
あ、そうだね。
で、プランツ&バーサスゾンビズもプラントバーサスゾンビなの。なんか、図とか S は抜けるじゃん。
そうだね。カタカナになってると、
そう、うん、あとあれアサシンズクリードもアサシンクリードでしょ。
あ、
まあ、別にいいんだけど、いいんだけど、パズドラはちゃんとパズラのドラゴンズって言ってるから、
うん、
俺は信用できるなって俺は遊ぶ前から思って
た。俺はこの時点で分かった。今日今更そんなこと言ってもね、それは。なんかさっき最初に言わないと。
まあだから、早めにゲーム遊んどかなきゃいけないね。
なんとかわさず全部、うんうん。ボーダーランドなんか、ボーダーランドって、言ってる人もたまに。
あ、そうなんだ。あ、ボーダーランドはずって言ってるの、日本語でも。
日本語でもズのはずだ。
あの、意外にちゃんと言ってたの。
まあ、ランズとランドは、あの、音数には、音数としては変わんないから、言いやすいから、ね、うん。まあ、ドラゴンズはあれじゃない、野球チームもあるから、少し、馴染みがあるんじゃない。
ああ、なるほど。あとあれだ、トランスフォーマーズもトランスフォーマーだよね、日本語だと。
ああ。
てか、トランスフォーマーは日本の方が先なのか。
あ、そっか。トランスフォーマーはなんか、まあって方が、なんかそれっぽい感じにするけど、うんうん。なんだっけ、なんでそんな話になったんだっけ。
まあ、大体、出揃ったかな。
うん。彼はアラームをセットして。
次はね、
うん。あんまりキャンディークロッシュ話してなかったね。
いや、なんかさ、うん、それがなんていうの、象徴的だなって、俺は今思ってるよ。
なんか、そもそも僕があんまり、よく、もうよくできたってだけで、話が終わっちゃってたから。
いや、俺はすごい、うん、遊んでる時間だけで言えば、
うん、
今もうパズドラを引退しかねない時間遊んでるのに、
うん、
意外に話してみるとそうでもなかったなっていうか、その話がそんな出てこないっていうのが。
だってソーシャル要素もさ、まあ昔流行ったような感じだし、パズル要素もな、なんか攻略サイトとか見れば全部書いてあるような。
うん。
なんだろうな。でもね、やっぱね、最初起動してプレイして手触りとして、なんだろう、そのグラフィックとかさ、触り心地とか効果音とか演出とか、もう全部抜かりないなっていう。
うん、
もうこれが今の普通のゲームなんだなって思っちゃった時に、
うん、
少し寂しさを感じたっていうか、なんだろう、今ゲームをプレイする人ってもうこれが普通で当たり前っていうとこだとさ、
うん、
もうみんなたけしの挑戦状とか遊べないわけじゃん。遊べる、逆にカルチャーショックで面白く感じるのかな。
ああ、それは確かに あると思う。
あ、でもあれは言いたかったのあれだな。あの、パチンコとかの、すごいよくできた演出感。
うん、
多分、まあ今時のソーシャルゲームってみんなそうだと思うんだけど。
うん。
なんだっけ、まあパチンコやってないけどさ、昔なんか、テレビでパチンコの情報番組とか、なんか、たまたま見てさ、まあ別にパチンコファンじゃないんだけどさ、そのなんか、くるくる回ってさ、演出が起きるのをさ、テレビで流してさ、なんか芸人が遊んでるだけでさ、でもなんかその演出自体がさ、すごい面白いんだよね。なんか、なんか見ちゃうっていうか、ああ、揃いそう、揃わないみたいな。で、揃ったら揃ったでさ、ちゃんと演出が出てきてさ、ちゃんとアニメーションしてとかってさ、あれはなんか、結構面白かったんだよね、そのテレビで見てて。だからやっぱなんか、ソシャゲって結局全部それなんじゃないかなって思っててさ。で、まあ、キャンディークラッシュもなんか適当にチャカチャカ揃えるとどんどん連鎖してさ、すごい、偶然で連鎖して、いっぱいクラッシュして、弾けてっていう気持ちよさは、なんか結構、まあ、パチンコ的だなっていう。
あれさ、スカイリムもさ、
うん、
分解していくとそうなるのかな。
いや、全くならないと思う。だって雪山で凍えてるだけだもん。なんか、宿屋に帰って、火に当たって、あーって一息つくっていう。
やっぱだから、ルートが違うんだね。
違うのかな。まあでもなんか、その一息つくとこは、もしかしたら、パズ、キャンクラでクラッシュする気持ちよさに。クラッシュする気持ちよさを味わうために、あえて苦行の雪山に挑むっていう。そうなんだな。まあでも僕はその体温モッドとか食事モッドとか入れてるのはやっぱりその苦行要素を入れることで、あのなんか、あのダンジョンの中でたまたまその、あの焚き火を見つけて、わあ助かったみたいな、そういう、あの嬉しさを味わうために入れてるんだよね。でもなんだろうね、だからキャンクラとかはなんかそういう、苦労がなくてもどんどんどんどん快楽を与えてくれる。
そうね、結局じゃあゲームは突き詰めるとたけしの挑戦状をソニーするゲームとパチンコをソニーするゲームの2種類しかない。
たけしの挑戦状の中でパチンコ、まあクラシックのパチンコだよね。あの真ん中に液晶の演出がない本当のパチンコ、
あ、手打ちのやつ、
パチスロか、パチスロ、待ってどうなってるの、
パチスロ、パチスロは普通にスロットをやるやつ。
でも演出があるのってみんなスロット、普通のパチンコでも真ん中回るのかな。
うん、あるあるある。
あ、そっか、そうだよね、パチンコ真ん中で演出があるの。
確かに苦労するしないってさ、なんかさ、だから俺の中では、キャンディークラッシュは、キャンディークラッシュサードは、その相当苦労したなって思うんだけど、だからこそ、その35面にいた時に、俺は俺の苦労を知らしめなきゃいけない
って思ったんだけど、その道のりの苦労。
でも、今冷静になって考えると、確かに快楽を与えられ続けた気もする。
で、ヤマル、ディズニー教のヤマルさんがさ、すごい、なんでそんなディズニーが好きなのっていうか、ミュージカルとか、ディズニーのミュージカルとか、すごい褒めててさ、なんであれ好きなのっていう、いや、なんか、すごいやられちゃうんですよって言ってて、なんだろうね、そういうミュージカルでさ、いっぱいの人がさ、踊ってて、ああいう演出って、なんかすごいやられちゃうらしくて、なんかそれもパチンコ演出なのかなざっくり言えばわかんない、みんなかなり
刺される
ミュージカルファン全員を的にディズニーファンも回してでもなんか、でもあれもそうでしょ、なんかやったことないけどアイマスとかだ、なんかいっぱい人がダンスするやつとか、
うん、
初音ミクとか、まあ、いろんな人を敵に回していくけど、 なんかあれね、みんな踊って歌うとみんなすごいすごいって言うのってなんか不思議だなと思ってて、なんだろうね。
今の敵の数メーター、
敵の数メーターはもうぐんぐんぐんぐんニコニコの人たちとかも全員回る敵に回しちゃう。でもなんかやっぱそのね、ああいういっぱいキャラクターは、うん、すごいいっぱい踊って歌うと気持ちいいっていうのがあるのかなって。
でもさ、スカイリムも結局さ、バニラ状態はさ、そうじゃないわけじゃん。苦行モードはないわけじゃん。
ああ。
だから、基本的に全ての娯楽は楽な方に楽な方に流れてると思うんだよね。
うん。
うん。ただ、そこに、こう、なんていうの、現世の流行に惑わされない人たちがいて、
うん、
特殊な人たちがいて。
特殊な人でも流行っていうか、そっちの方がやっぱ根源的なのかなって、その、うん、人類はこう、ね、火を囲んで踊ってきたんだみたいな。なんか DNA に刻まれた喜びがあるのかなって、
うん、
歌って踊る。でディズニーにハマると
そうね、まあ、子供を育てなきゃいけないっていう DNA の命令に従ってポケモンを育ててる、
そうか、もう4人も育ててるけどまだ育て足りないみたいな、
あ、だからそういうなんていうの、 DNA の命令に逆らうのが面白いのかね。
ああ、そうだよね。だからあれだよね。登山家とかも相当クレイジーだよね。
まあそうね。自分の命を危険にさらしてまで山に登るわけだもんね。
ね、だからスカイリムもそうだよ。みんな北国の山の中で戦闘するなんてさ、職業だ。
なるほどね。じゃあ、キーワードとして、
うん、
キーワードかな、なんだろうな、その DNA に逆らうゲームってなんかキャッチーだから、
なんだろう、子作りしないとか、食べない、寝ない、うん、それあれじゃない、なんか、修行僧とかの世界になっていくのか
な。ね、そうなんで。
あの、結局そうかもね。なんかあの、断食とかもさ、するとさ、なんか、宿便とかも出てさ、すっきりしてさ、うん、で、なんかマイナスに持っていくんだけど、
うん、
プラマイゼロのとこまで回復すると、うん、あの、今生きてることの喜びを感じるっていうか。
なんだっけ、それ、インディアンのやつだっけ、あれ一頭に出てきたんだっけ、スティーブン・キングの。なんかあの、
知らないけど、
狭い洞窟の中で焚き火してさ、うん、煙に巻かれてさ、
うん、
めちゃめちゃ苦しくなって、
うん、
外に出ると、
うん、
その何もかもが素晴らしく思えるっていう、その
、
死にかけた後。
そう、人生だ。
空気はうまいわ、水は美味しいわっていうさ。
あのさ、昔の充電池ってさ、メモリ効果があってさ、
うん。
継ぎ足し充電していくとさ、なんか、うん、敷地が上がっちゃって、充電できる量が減ってっちゃうから、一、うん、回全部使い切ってから、放電してから、充電し直すと、うん、その、充電できる量がリセットされるっていうのがあるけど、
うんうん、
まあ、それに近いのかもしれない。人生の快楽のレベルを下げることで、
うん、
当たり前の日常を、
うん、
楽しくさせるっていう。それはあれだね、なんかこう貧しい発想で貧しい人が頑張って幸せになるやり方で、だからあれだね、キャンクラとかはもう本当にアメリカ的な豊かな
そう、ね、
ものを与える、積み重ねる幸せ、
そうだから俺多分さ、うん、その程度のさ、
うん、
ゲームの耐性が落ちてたんだろうね、結構。
過剰に与えられる。
そうそうそうそう。だから、なんか思いっきりやられちゃった気がする。
あ、
いや、まあでもやってるときは面白いんだよね、やっぱり。
うん。
次はクリアできるかもしれないって。次は、ここでハイスコアを取って、
うん、
リーダーボードで1位になれるかもしれないっていうさ。
そう
やっぱ期待を込めてひたすら回してしまうって感じだよね。
うん。難度はかなり絶妙だな。
うん。
あ、そうだ。キーワードって言えば、あれ、そうだね。スカイリムのさ、そういう、なんか、苦行系のモッド、うん、苦行に限らないけど、
うん、
なんかジャンル、カテゴリーには、としてはイマーシブっていうカテゴリーに呼ばれて
る、うんうんうん、没入
型、
うん、
なんかイマーシブはあんまり日本語的には聞かない感じがするけど、結構なんかゲーム的にはキーワードなのかな、 あんまりないイマーシブな、
うん、いや、2年ぐらい前にすげえ流行った。
流行ったの、
うん、その没入感というかバズワードみたいになって、
うん、
いろんなビデオゲームの会社のプレゼンで使われてた。うん、どのくらいが先に出したんだろうな。ちょっともう覚えてないけど、でもいろんなゲームが、このゲームはとにかくマーシブなんですみたいなさ、
うん、
なんかそういう感じだったもんね。
没入するってことはさ、現実世界をちょっとリソースを捨てないと没入できないから、ね、そんなに流行らないだろうなって思いながら、でも求めてるのはそこだなっていう。
ああ、なるほどね。現実をどれぐらい捨てられるかっていう尺度で考えると効果分かりやすいかもね。だからその携帯のゲームはさ、
うん、
携帯できるゲーム、
うん、
はさ、いわばさ、なんていうの、卑怯なんだよね。現実世界に、なんか片足を置きながらゲームが楽しめちゃうわけじゃん。いや、それでいいのかな、それでいいんじゃない
まあ、そっちの方が健全。
うん。まあ、でもさ、そうそうそう、そのバイオショックをやるときはさ、
うん、
もうヘッドホンしてさ、暗い部屋でやるわけよ。
ああいうとこはちゃんと、どっぷり浸らないと思
う。うん。まあでもその間ね、その、全然他のことはできないわけだからさ。
うん。
なるほどね。まあ。そうなんだろうね。でもさ、その、本当は日常の片手間でできるはずのやつをさ、
うん、
4つも5つも掛け持ちしてる人もいるじゃん。
うん。
そうすると結局時間ないよね、多分ね。
ないだろうね。そうそう、だから、昔はまだそういう携帯、片手間でできるゲームがなかったからさ、ゲームやるっていうと、もう、テレビの前に貼り付いてとか。
うん。
で、なんかその気軽にできるゲームが出てきて、まあ、ソシャゲ、携帯より以前に、まあ、ブラウザゲー、トラビアンとかあって、うん、でもあれをトラビアンやった時にさ、うん、気軽にできるって言いながら、白くじちゃう張り付いてい、ないといけないっていう。
うん。いや、トラビアン全然気軽じゃないぞ、あれ。
でもさ、なんかブラウザできるってすごいカジュアル感ある。
絵もそうだね、なんかちょっと。
あれは全然気軽じゃなくて、もう隣からすぐ攻められるとかさ。もう恐ろしくて恐ろしくてさ。うん、で、そう、ゲームやってない時も、ひたすら見張ってないといけないっていう、脅迫観念にとらわれて、怖いって思って、もうそれから、ソシャゲはやるまいって思ったゲーム。
もう多分、でも多分、でもそれって自然な反応でさ、うん、だと思うんだよね。あと、ちょっと方向性は違うけど、Facebook でスパムを打たないと遊べないゲームとかさ、
うん、
やっぱ嫌だなって、生理的にこう、嫌悪を感じるみたいなのは絶対普通だと思うんだよね。
うん
うん、だから、その、パズル&ドラゴンズが、そのソーシャル要素をすごいオミットしてさ、
うん
まあ、基本一人で遊べるっていうのが、
うん、
俺はそれもすごい良かったなと思ってさ、
うん、
今まで遊んでたやつでなんか嫌だなって思ってたことをやらされないっていうさ、
うん
う
ん
まあでもなんていうの、それまでの言い分では、そういうのを、そのソーシャルグラフを使って、関係性を築き上げて、
うん
まあ、そこになんか課金を生じさせるっていうかさ、
うん、
してないといけないって言われてたのが、そのパズル&ドラゴンズは、そのソーシャル性すごい薄い、
うん、
友達に悪いって思わない、
うん
し、なんていうの、その何かをするのに友達がいないといけませんみたいなのも少なくて、
うん、
それでもすごい大ヒットしたから、
うん
まあ、すごいって一般的には言われてんだよね。
うん、悪びれなくやっちゃうから、際限なくやり続けちゃう。
うんいや
なんだかんだでパズドラの話になっちゃう。
戻ってきちゃう。早くブログアップしないと。
そうそう、本当アップしてよ。今アップしてよ。
いやちょっともう一回確認しておこう。余計なこと言ってないか。
今炎上してなんぼでしょ、う
ん、あそうだからあの人の結婚の話とかさ。
ああ。あんましない方がいいんじゃない。
しない方がいいね。
身内を使っても
さ、このでも、めぐみのさ、
うん、
パズラへの毒好きを流したら本当すごいと思うよ、マジで。
いや、あれはいいんじゃない、カウンターの意見として。
あの、村子信者が、退去して攻める
それじゃあ一人でちゃんと守ってあげないと、切ってはちぎってはちぎってはね、
これは小学生が喜びそうだねみたいなさ。俺が喜んでるの知ってて言うか。というわけでまた2時間超えだから。
ああ。そんな長いな。
ああ。次回そのタイマー何回目か。
さっき言った。
何回目ぐらい。
話がループするのもだいぶお互いちょっと記憶とかがボケてきてるっていうね。まあ老人とかになったら大変だよ。
忘れちゃうから。
なんかそろそろ終わろうかって時に、ああ、あの話を思い出したみたいな感じで言い出して
。いや、そうそう、諦めるべきだよ。タイマーがあれば諦められる。
長いとね、あの、話の書き起こしもものすごい手間がか
かる。そうだよ、俺は、そうそうそう、俺はいいんだよ。話してるだけだから。基本的に、書き起こしは全部宮岡さんがやって、ブログにアップするのも宮岡さんがやってくれて、その、今、録音してるやつをまとめてアップするのも、ジングルつけてね。
まあ、編集自体は大したことないんだけど、音と思うんですけど、ね。うん、書き起こしね、前回のシュガーラッシュだと、最初の1時間は結構、なんか濃密な話をしててさ、 ああ、いい話まとまったなって思ったんだけど、なんか時間見たらさ、まだ1時間半もあってさ、あれこんだけ話したのになんでまだ半分以上あるんだろうって思って。
そうなんだよ。だから大体最初の1時間
だから1時間以降、ペースが落ちるんだよね、なんか話の内容が。だからまあそれちょっとね、聞く人にも話してる我々にも良くない感じがするからね。1時間でもっと身のある話だよ。
そうね。まあ、じゃあ次回、
次回はバイオショック。
まあ1時間以内。まあ30分ぐらい基本で、長くても1時間みたいな感じで。
ちょっとなんかあれだね、今日話すことみたいな。
うん。なんでそれを第1回からやってない
の。いやでもなんかそれ多分方針としてああ思いついたことをだらだら話すのが面白いんじゃないかっていう、まあ
ね、うん、その中で、うん、まあ、こうした方がいいんじゃないかみたいな方向性が見えてきた
と。やっとね、
やっと
第15回今回。じゃあそろそろこの辺で終わりましょうか。
はい、じゃあまた次は、バイオショックか、はい、ね、奥さんのパズドラ話か。
バイオレンスの話も。
ああ、バイオレンスの話もしてないね。でも、バイオレンスの話はね、どっちかっていうと、そのメタ的な話だから、
うん、
このゲームやって面白かったとか、こういうとこが良かったとかって話っていう感じでもないから。
あ、でもいつもそのメタ的な話しかしてないじゃん。
おかしいな。
サンクラだってそんなにさ、ゲームの話はしなかった気がする、ね。
最近減ってたね。最近ゲームやってないから。だいたいマウント&ブレード2どうなったの？
どうなったの？あれね、ティーザーが出たのが9月。
ティーザーでもなんでもないな。
9月末じゃん、ただ。まあ、10月1日で、今5月1日だから、半年以上経ってる。
さすがに。7ヶ月。近日公開っていうか、近日に追加情報つって、半年はやばいでしょ。
あ、もう半年余裕で経ってる、ね。7ヶ月経ってる。
スカイリム、最初からやってる場合じゃん。
いや、でも、これでマウント&ブレード、ちょっとね、出ちゃったらさ、スカイリム、また中断しないといけないから。なんか、スカイリムさ、クエストとか多いから、途中でやめちゃうと、それまでの話の流れとか、全部忘れて、また最初からやんなきゃいけないから。じゃあ、そういうわけで。
はい。じゃあ、そろそろ終わりますか。
終わりましょう。
はい、じゃあサンフランシスコから伊達天と、
東京から、宮岡がお送りしました。
じゃあまた次回。
また次回。さようなら。
さようなら。